はいと、大丈夫ですね。こんばんはです。来ました。ですね、今日はですね、自分この前、怪奇家族のっていうサイトの投稿階段じゃない方の方のページのやつを一応、53話ぐらい、読み終えたということでですね、今日はちょっととあるリスナーさんの書かれたですね、作品をいただきましたので、そちらの方を読もうかなと。で、気力とですね、時間等々をいろいろ考慮して、いけそうだなと思ったら、怪奇家族の投稿階段の方か、怪奇投稿集というところのお話、これは何話だっけな、これが59話ありますんで、それをですね、少しずつ、何話わかんないですけど、何話か、潰していこうかなと、潰すって表現はあれなんですけど、読んでいこうかなと、思っております。で、はい、ジータレス読みですけど、859、お茶来たらこれで勝つると、お茶じゃないんですけど、20代なんですけど、何が勝つんだかよく分かんないですけど、とりあえず勝つるってことで、はい。で、860、スーパーイサムさんタイム来たと、よく分かんないですけど、とりあえず来ました。で、861、明日就職の最終選考で東京行ってまいりますと、お茶も良ければうまくいくように祈ってくださいって書いてあって、またなんか最近一番初めに書かれるあれなんですけどなんか泣いてる顔なんですかね。で、ハサミがあって、なんでか知らないけど、とあるものがブチ切られそうなんですけど、非常に危ないんですけど、とりあえず最終選考まで行ったら、あとはもうほとんど決まったようなもんって言いますよね。だからあんまり緊張せず、もう自分を出していけば、もう勝つるんだと思うんですけどね。今いろいろ就職いろいろ大変ですからね。もう頑張れっていうかですね、自分を普通に出していけばいいんで、後悔のないように頑張ってください。で、862、おやったんおこんばんこと、はい、おこんばんこですよ。おやったんじゃないですけどで、863、なんか最近放送の感覚は、冷やしすぎな感じだけど、聞けるときは全力で聞くぜ、血管切れるほど力んでって書いたんですけど、感覚、放送の感覚って俺開いてる？この前やったのっていつだっけ？大抵っていうか、この前やったの日曜日でしょまあいいんじゃね？1週間に1回やってりゃ、少なくともって思うけどね。そんなこと言いながら、その前の前とかは結構多分開いてたと思うんですけど、いろいろあんのよと、できるときにやるっていう感じなので、できるときになったら、突然2日に一遍とかやったり、毎日やったりとかしますんでね、めちゃくちゃです。どうなるかっていうのは、その時その時の、タイミング、なのでなんとも言えないですが、今はこんな感じで、あと血管切れるほど力まないでくださいね。そんな血を吹き出してもですね、大して音量が上がったりとか、回線が良くなるわけじゃないんで。で、864、おっちゃんばんはと、おっちゃんじゃないんですけど、こんばんはと、今日も楽しく聞かせていただくよ、もうビア開けちゃおうとって書いたんですけど、暑いですからね、暑いですから、何か飲み物飲んでということで、865、おっちゃん来たと、おっちゃんじゃないんですけど来ましたで、こんばんはと、今日も最初から聞くとありがとうございます。で、866、おっちゃんこんちと、はい、こんち、おっちゃんじゃないんですけど、20代なんですけど、今日は朝までしてって書いたんですけど、朝まではできないですね、朝までは自分の、体力的にも厳しいかなと思うんで、ね、 で、867、キャーおっちゃんこんばんはと、ね、ものすごい元気な顔文字が、もうわっしゃいっていう感じの顔文字がついてますけど、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、とりあえずこんばんはと、はい、868、いやいやまだ噂によると5倍くらいの競争率あるのよ、でさらに面接プラスプレゼンもしないといけないのよと。あ、じゃあ最終、まあ、自分のね、勝手にか、想像してた最終っていうのとはもう訳が違うんですね、全然ね、まだまだきついっていうか5倍もあんの、最終なのに最終なのに5倍もあんのか5倍もあるって言うけど、自分が大抵の最終っていうのはどれぐらいあるのか全然分かってないで言ってますけど、5倍ね。まあ面接プレゼンもしないといけないっていうか、まああとはもうとにかく自分を出すしかないよね、今さら。なんつうの、なんつうの、プレゼンが上手くなるとかさ、その面接でどうこうっていう話じゃないですから、あとはもうとにかくなんだろう、あ、やべえこれやっちゃったなっていうのはとりあえずその後悔のないようにその頑張るしかないですよね。とりあえず自分はやるだけやったっていう、で正直なんだろうな、力ある人も力ない人もっていうのはちょっと語弊ありますけど、正直運もあるんでなんかたまたまその面接やってた人とうまくパーンと会うとね、あれとかまあいろいろあるでしょうから、とりあえずとにかく自分はやったぞというところで、頑張れば頑張るしかないですよね、はい。プレゼンか、そうか、大変だな、5倍。でもまあ、こんだけ実力のある俺が俺だぜっていう、俺なのか私なのか分かんないですけどっていうとこを出して、あ、こいつはとりあえずその仕事なんつうのはその入ってその覚えることがほとんどなんで、そのなんつうのえっていうようなその会社独自のルール的なものもあったりするんで、え、これちょっと効率悪かったりとか、なんだそのルールみたいなのがあったりするんで、そういったのも含めてやっぱ仕事は入ってから覚えるようなもんなんで、あとはその素養があったりとかコミュニケーション能力があるかどうかっていうところを見るはずなんですよ。まあ専門知識云々っていうのは、まあ、それなりに最初から必要なところだったら持っといた方がいいっていうのはあるんですけど、それよりもそのなんだろう、理解力とか、そのだから脳みその出来がいいかどうかっていうのを見るようなところだとは思うんでだからそういったところで、あ、こいつそのなんだろう、自分のやってることを理解してあれなんだなとかいうところをしっかり見せれればいいと思うんですけどね、うん、お返事もいいし、こいつはなんか使いやすそうだなみたいなところを出すと初めはいいかもしれないですけどね、入るときには下に下にで、入ったらどうかはあるんですけど、で、869、おやったありがとうと、おやったに読んでもらえて感謝感激ですって書いてあるんですけど、はい、まあおやったんじゃないんですけど、まあ作品いただきましたからね、いただいて読まねっていうのもあれなんで読むっていう感じですね、はい、で870、いやいやまだこれさっきの書き込みの、二重投稿ですね、で871、ごきげんようお兄様と、うん、お嬢様が来ましたけども、まあ、お兄様でもないと思うんですけど、とりあえずごきげんよう。で872、お茶会いたかったよと、まあ、お茶じゃないんですけど、まあ、会いたかった、まあ、とりあえずありがとうございます。で873、おちゃんこと、まあ、挨拶かどうかも分かんないですけど、とりあえずこんばんはと。で874、明日最終面接行く方ですけども、生ラジリスナー同士うまくいくよう祈ってるぞと。リスナーのこの874番さんも、祈ってるっていうことなんで、頑張って、とりあえず後悔のないように。で875、ちなみに行きと帰りの3時間の新幹線ではおっちゃんの録音を聞かせてもらいますと。ありがてえですけど大丈夫ですかありがてえですけども、行き帰りで3時間も新幹線乗んの、めちゃめちゃ遠いな、東京までそんなにかかんの、マジかよ遠いな、頑張るねそこで疲れちゃうねもう、録音聞くっていうよりもしっかり寝といた方がいいかもしれないですよ。で876、これから録音ファイルはどこにアップするのと。 あ、あれまだファイルバンクって生きてんだよね。 9月ぐらいまでは大丈夫なんだよね。といってもまあ9月まで粘ろうとは思ってないですけど、とりあえずまあ、そうですね、なんだっけ、あれを考えてますよ。なんだこの前の、配信の時に教えてもらったとこ、なんかネット上にその共有のーハードディスクドライブがある感覚でみんなその使えるみたいなやつ、なんだっけネバーだっけ、ネバーの N ドライブ、でハードディスクドライブ感覚で、使えるストレージで便利ですよ。で、だからこれは753番の書き込みの、ところがあるんですけど、でその30日間共有できて、で切れるたびに URL を取り直すだけでアップの必要がないから、まあ、30日間で更新していけば、あ、基本的にはみんな、あ、なんだ、これをリクとかそんなことしなくても、あ、ここにもうあんだなっていうんで、落としてもらえるといったところで、そこをちょっと考えてますね。で、878、間に合った、イサムさんのツイッターって書いてあるんですけど、ツイッターチェックしててよかった。まあ、はい。チェックしてて、はい。ありがとうございます。ありがたいです。はい、で、まあ、まだ読んでないんで、はい。で、ごめんなさい。一つ読み飛ばした。877、キタキタオ、こんばんは、おちゃんって書いてあるんですけど、まあ、おちゃんじゃないんですけど、とりあえず、ありがとうございます。こんばんはと。はい。で、879、おっちゃんこんばんはと。まあ、おっちゃんじゃないんですけど、こんばんはと。今日も安定した声だね。コンディションはいかほどっていうことなんですかね。楽しみにしてるよと。ありがとうございます。とりあえず、まあ、花粉症的なものは、今ね、花粉よりやべえもんが回ってますからね。自分のとこは神奈川なんで。もう花粉より注意しなきゃいけないものが、マスクしなきゃいけないものが待ってるとは思うんですけど、まあそんな中でですね、とりあえず、まあ、花粉症の時期は過ぎたのかなと。あとはちょっと、突然暑くなったんで、そのなんだ、扇風機をかけて、その今はかけてないですけど、マイクが拾っちゃってブワーってなるの嫌なんで、で、あと、まあ、我慢できる温度、気温だからっていうのでかけてないんですけど、扇風機で鼻がやられるというのはあってですね、100% ではないですね、自分がいけないんですけどね、はい、で、で、レース読み終了で、止まったんで、オートストップして、ですね、今日は、一番初めに読むのは書きました通り、これ題名がよくわかんないんですけど、これ題名あんのかな、うん、まあ、題名なしということで、あったらごめんなさい、題名ちょっとわかんないです。いただいたですね、ファイル、ワード形式でいただいたファイルがあってですね、それがですね、まあ、かなりの長さを持ってる作品なんですけど、それをですね、読みたいなと思います。はい。で、ちょっとですね。じゃあですね、行きたいと思います。題名はちょっとわかりません。リスナーさんの書いた、小説、まあ、作品ですね。一応、まあ、怪談系だとは思うんですけど、じゃあ、早速いきたいと思います。手に痛みが走り、私は飛び起きた。時間は朝の4時。正直その痛さに痛くて起きたというよりはびっくりして起きたのだった。私はその痛さのまだ残る気がした左手の甲を見てみたが、大して何の変哲もない。 私はよく確認するために部屋の電気をつけ、九段の左手をまじまじと見たのであった。青く血管の浮き上がる私の左手は何の変哲もなく、ただいつものようにあるだけである。血も出ていないし、発疹があるわけでもない。ましてや赤いわけでもない。何の変哲もないいつもの左手の甲だ。何だったんだろう、夢か。夢にしてはすごいリアルな痛みだった。未だに痛みが残っているような気がして、ついつい左手の甲をさすってしまう。私は元来夢はあまり見ない方だ。いや、見ているのかもしれないが、覚えていないだけなのかもしれない。まだ心臓が平常時よりも早く脈打っている。それだけびっくりしたってことで、そんな経験は今までにないものだった。私は医者ではない。これ以上考えても拉致が開かないので、私はその結論を先送りにすることにした。今日は高田か隣の県だか、一週間出張なのだ。起きるのは5時。今からはもう二度寝はできないな。手持ち無沙汰からしょうがなく、出張に持参する資料を読み返すことにした。こんな朝早くから仕事のこととは自分らしくて少し笑えてしまう。出張とは言っても大したことはない。ただの研修だ。というより、今年赴任してきた上司と馬が合わないのだ。嫌がらせのための研修である。私は途中入社なのだが、今までそこそこ頑張ってきたつもりで、前の上司には評価してもらってたし、それなりのプロジェクトを任せられたりもした。それが新しい上司には気に入らないのかもしれない。上司は最初の歓送迎会の時に必要に出身大学のことを自慢してくるタイプの輩だった。やれ自分の大学が駅伝で何位だったとか、出身者には誰々がいるとか、私の苦手なタイプだ。私は二流大学卒業だし、フリーターを経ての途中入社。そんな人間がある程度の責任ある仕事をしているのが気に入らないのかもしれない。まあそんなことはどうでもいい。というより自分ではどうもできないので、慣れるしかないのだ。しかし6年前に新人当時研修に行った同じ場所に今年入社してきたことを6年目の私が一緒に研修とは、なかなか笑えない。気を使ってその子は、気にしない方がいいですよ課長、ちょっとあの人頭おかしいですから。この前も総務の梶山さんに言葉ですっごいセクハラしてましたし、先輩ならいつか見返せますよ。言葉はありがたいが、多分そのいつかは今後永久にないんだと思う。このままだと間違っても私の出世はもうない。それにその県の課長のお気に入りなのがこの佐藤自身なのだ。数年で自分を抜かれるような嫌な想像をついついしてしまった。今の私はただ日々の仕事を淡々とこなすだけ。今は新人の下っ端と同じ扱いだ。いや、新人以下か。もうこの会社とは限界なのかもしれない。かといって辞めることに踏み切れない自分が自分らしくてにやけてしまう。昔から私はこんなものだ。大学卒業後のフリーター生活でもそうであった。考えたってしょうがない私は、書類に目を戻し、大したことの書いていない文字の羅列にめまいがしそうになった。痛っ。またこの前の痛みである。でも私はまだ眠っている。痛みを寝ながら確認する。その時痛みがぐいっと増してくる。痛たたたたた。私はビクッとし飛び起きた。横のベッドで佐藤がどうかしましたかと眠そうに半分体を起こし私に尋ねてきた。あ、いやすまない、多分夢だ、眠ってくれ。私が端的に答えると、佐藤は先輩も夢でびっくりして起きるなんて子供みたいですねと言って、少し笑いながらまた布団に潜り、すぐに眠りについた。これで2回目。何なんだろう、神経的なものか。この前の痛みから2日目のことだった。昨日は出張初日で環境の変化で疲れてて気づかなかっただけか。そんなことはなかった。多分気のせい、精神的なもの。今さら新人研修で電話の応対方法、挨拶の仕方、頭を下げる時の腰の角度、 うんざりするものばかりだ。佐藤はそのどれもが新鮮らしく楽しそうなのだが、年のいっている私は他の企業の新人からの視線が痛い。そういったストレスがもしかしたらこの夢の原因なのかもしれない。あまり続くようなら一度心療内科に行ってみようと思う。私は携帯で時間を確認して再度眠ることにした。また朝の4時のことであった。次にその夢というか痛みがあったのは前の研修中の時から数えて5日目だった。それから今日まで3日連続である。いい加減うんざりしてくる。時間もおおむね4時。おおむねとは一度だけ4時ちょっと前だったことがあったからだ。その日はもしかしたら身構えていたから早く起きてしまっただけかもしれない。それよりも問題はその痛みが日に日に痛さの度を増してくるような気がするのだ。場所は決まって左手の甲。今日などは何かに刺されてそれをぐりぐり縦よく動かしているような気がした。ちょっとまずいのかもしれない。相当精神が参っているんだろうか、もしくは皮膚病か何かか。私は今日は会社を病欠で休み医者に行くことにした。私は出社2時間前に課長に病欠の連絡を入れた。すみません、ちょっと昨日の夜から風邪っぽくて熱が下がらないので病院に行くために休ませてください。そう言うと課長は、お前は仕事もできないのによく休むとか言えるな。俺は40度の熱を出そうがちゃんと仕事に若い時から出てたぞ。まあいい、どうせお前が受けてる案件なんてないんだから休んでも誰も困らんからな。言い返したくもなったが、私は、はい、すみません、頑張って挽回します。と言うと、だったら最初からやれ、と言われ一方的に電話が切られた。当たり前のことだが、営業というのはなかなか難しい。そう、顧客拡大などはできない。だからこそ誠意ある態度と対応で信頼を少しずつ重ね、大口とまではいかないまでも何社か開拓したのだ。でもその私の担当の会社は今全部佐藤の担当だ。私の担当は一つもなくなってしまった。6年の努力など先達から言わせてもらえばごくわずかかもしれないが、若かった私が毎日を全力で走った結晶なのだ。担当者の引き継ぎのために佐藤と挨拶回りに行った時は悔しくて泣けてきそうだった。今でも悔しい。思い出すと今でも目頭がぼーっと熱くなる。そう考えているうちに私の待合番号が呼ばれて中の待合室に呼ばれた。まず私は皮膚科に行くことにした。病院に来たのなんていつぶりだろうか。ずっと仕事一環で生きてたから風邪も市販薬と栄養ドリンクでゴリ押しで治した。だからトンと医者に行った記憶がない。大学3回生の時に親知らずで歯医者には行ったな、ということを思い出し自分の体のタフさに少し笑えた。それに歯医者は医者じゃないな、多分高校ぶりの医者だ。やっぱりこの消毒の匂いは慣れないなと思っていると、カーテンの向こうから私の名前が呼ばれ中へと通された。先生は小太りで柔和な気の良さそうな人であった。どうしましたと先生は言いながら先ほど書いた症状の問診書を見ている。その問診書に全部書いてあるんだからこの質問は形骸化してしまってるんだと思うとおかしくて少しにやけてしまった。先生はどうかしましたかと不思議そうに私の顔を見て聞いてきた。いえすみません、高校の時の先生に似ていたものでついと、とっさの嘘で濁らすと先生は、そう、その先生かっこよくてモテたでしょうと笑いながら返してきた。ユーモアのある人だ。私は先生に自分の口から症状を再度説明した。朝4時ごろ左手の甲が痛くて起きてしまうこと、毎日ではないがここ最近それが頻発していること、今思うとその痛みは針のようなもので刺されているっぽいこと、それらを先生に説明した。 先生は私の甲を見て触って不思議そうに、これといって変なことはないけどね、他に症状とかないの、例えばふと虫が張ってるようなムズムズ感がするとか、そういったことはないということを伝えると、先生は、痛みの原因は千差万別でいろいろな可能性があるから一概にこれだと今は断言できないんだけどね、痛みの治療は難しいよ、度合いは個人によって違うから僕にもわからないしね、今はね、痛み専門の痛み科ってのがあるんだけど知ってる？あんまりひどいようならよかったら紹介しようか、そっちの方が向いてるような気がするから。私はちょっと考え、今はまだ日常に支障がないのでその申し出を丁重に断り、会社でのストレスの影響かもしれないと、ということを言うと、それかもね、ここの3階心療内科があるんだけど知ってる？知ってるに決まってる。そう思って心療内科と皮膚科があるこの総合病院を選んできたんだから。私は、はい知っていますと答えると、それじゃあ今から行く？でもあそこ予約制だし、ああいう方からいつも時間を遅れるからだいぶ待つことになると思うよ、時間大丈夫？と聞いてきた。今日の私には時間はいくらでもあるので、はいと答えると、先生は中年の看護婦さんを呼んで心療内科にアポイントを取ってくれることになった。最後に先生は、それじゃあ聞くかどうかわからないけど鎮痛剤出しておくね、また発疹とかできたら来てみてね、それじゃあお大事にと少し早口で言いながらカルテに読めない文字を書き、看護婦が次の人の名前を呼んだ。結局心療内科のアポは取れたものの、その時間は3時だ、まだ10時である。鎮痛剤を薬局でもらうとすることがなく暇になってしまった。朝早く出てきたので朝食は抜きだ、いやいつも食べてないか。しかし会社じゃないということで気が抜けているのか少し小腹が空いたので、売店でサンドイッチとコーヒーを買い病院の中庭で食べることにした。卵サンドは昔から好きだった。あ、なんだかそういったこと、そういった昔のことを思い出すとついついにやけてしまう。他人から見たら変人だな。昔はこのセミがアホのように鳴く暑い夏が大好きで大好きで、毎年行く何もない田舎のばあちゃん家が本当楽しみで楽しみでしょうがなかったな。全力で遊べた何の悩みのない幼き私。すべてがキラキラ輝いていた毎日、戻れるものなら戻りたいなと思い、またにやけてしまった。まだ予約時間までは何時間もある、暇だ。売店で本でも買ってこようかとも思ったが、なんだか面倒くさくなってやめた。病院の中庭は屋根のあるベンチが程よい風とともに格好の昼寝ポイントになっていた。私はうつらうつらする記憶の中で、だってしょうがないよ、いつも残業で帰ってくるの9時過ぎなのに朝早くから起こされるんだからと、誰もいない誰かに言い訳を言いながら眠ってしまったのである。俺は眠っている。ここはどこ？多分ばあちゃん家。なんでばあちゃん家で眠ってるの？それは病院の中庭でばあちゃん家を思い出したからだな、と妙に冷静に眠っている。横ではばあちゃんとじいちゃんが僕を挟んで川の字で眠っている。でも寝てるのになんでばあちゃん家で横にはばあちゃんとじいちゃんがいることがわかるのか。やっぱり夢なんだろうなと思う。でも不思議なのは、体は30の僕のままだということだ。だから子供用の布団からは足が出てしまってる。なんだかそんな状況がおかしくて笑ってしまいそうだった。心地よい。そうしていると足元の方でわずかに音がする。畳に何かが刺さる音。くす。そしてそれは畳をこすってまた、くす。と刺さる音を立てる。近づいてくる。すっごい小さい音のはずなのに、なぜかはっきりとそれが聞こえてくる。僕は怖くなって、ばあちゃんばあちゃんと叫ぶのに、ばあちゃんは起きてくれない。今度はじいちゃんを起こそうと じいちゃんじいちゃんと叫ぶのにやっぱりじいちゃんは起きてくれない。その時左足に痛みが走る。
痛い。
針で刺されている。見てもいないのに刺されたところにぷくっと小さな血の玉が浮くのがわかる。それがだんだん上の方に上がってくる。
痛い痛い痛い。
体が動かない。でもこれは夢なんだよね。なんで夢なのに体動かないの？
動け動け動け。ばあちゃんばあちゃんじいちゃん。
まぶたは閉じているのによく周りが見える。針の痛みはだんだんと上がってくる。次はもう目。もうダメと思った時にまぶただけが開いたのだ。そこに映ったものは真っ暗な中に薄く青白く浮かび上がる針のアップだけである。もう周りはばあちゃんの家ではなく、隣にばあちゃんもじいちゃんもいなく、ただの闇だけだ。そんな中針だけだ鈍い光を放ちながら目の前にある。それがだんだんゆっくりゆっくりと降りてくる。目をつぶりたいのにまぶたはもう閉じない。
プチ。
針が先ほどとは違う鈍い痛みとともに目の中に入ってきた。うっすらとその針の温度が伝わってくる。少し熱い。私は息をしまくり、逆に息ができず心臓は早金のように鳴り続けている。
うわぁ
という私は絶叫とともに病院の中庭で飛び起きた。周りの他の人が私に視線を向け時間を止めている。私はふと我に返り、首を振り何度も周りを見渡した。そして一呼吸を置くと周りの人にすみませんと謝った。その瞬間、音のない静寂だった世界にセミが鳴く音が一斉に聞こえ出した気がする。そして胸のポケットでは携帯がバイブで時間であることを告げていた。その時の私は今の夢の内容は忘れていて、ただ嫌な悪夢を見ただけだと思っていたのだった。結局診察は3時には行われず4時半頃に行われた。心療内科の先生はストレスから来るものかもねと月並みのことを言って、休養と睡眠をとることを勧めた。念のために精神安定剤を処方された。ただそれだけだった。結局今日の収穫は精神安定剤と鎮痛剤だけである。鎮痛剤などが効けばいいけど、直感的にあまり当てにはならない気がした。私は明日会社で課長に有給を申し込むことにした。1週間ばあちゃんの家に静養に行くのである。あの課長のいない幸せのある場所でゆっくりと静養すると決めたのだ。さっきばあちゃんがご飯を食べ終わった頃だろう、7時ぐらいにした。ばあちゃん、俺だけど元気にしてた？
おうおう、膝は少し痛むけど元気だぞと言ったばあちゃんの笑顔が脳裏に浮かんでも私も嬉しくなってくる。
そんでお願いがあるんだけど、あさってから1週間ほど止めてほしいんだけどいいかなと聞いた。ばあちゃんは、仕事はどうしたんだ、辞めちゃったのかと心配してきたので、大丈夫だよ、辞めてないよ、ただの長期休暇だけだよと言うと、ばあちゃんはそうかそうかと嬉しそうに言ったのだった。ばあちゃんのくちゃくちゃになったしわくちゃの笑顔が思い浮かんだ。それじゃあ気をつけてきなねとばあちゃんは言って電話を切った。早朝一番に会社に着くと自分の部署の掃除を始めた。なんだか掃除をしてると気のせいか少しだけ気持ちが晴れやかになる。部屋の汚れは心の汚れとはよく言ったものだ。本当のところはいつもより2時間も早く出社して手持ち無沙汰からである。そうこうしていると同僚の先輩後輩が出社しだした。
あれ、なんで掃除なんてしてるの、珍しい
と気の合う同僚の一人が言ってきたので、私は綺麗な方が気持ちいいだろうと笑いながら返すと、同僚は返答に困るように、まあなと半分だけ納得したようだった。
そして私はわざと、さあ今日もバリバリ仕事をみんな頑張りましょうと言って、みんなの視線を浴びているところに課長は現れた。
病み上がりにしては元気じゃないか。昨日のは仮病か。それに職場の掃除とは関心だが、ごますりかと、
いやらしく聞いてきたので、私は、
はい、ごますりです課長。尊敬する課長を見習ってごますりだけで出世しようと思いまして。
一瞬にして部署が沈黙に包まれた。その時の課長はそれこそ真っ赤になり、
あ、これがゆでだこってやつだな、初めて見たと不思議なぐらい冷静に感心してしまった。
課長が何か怒って言っているが、私には全く耳には入らない。
そして課長と三段大きな声で言うと、課長はビクッと肩をすくめ、はいと言い殴られるのを防御するような格好でビビってた。さっきまでマシンガンのように怒っていた課長はそこにはもういなかった。
私は明日から1週間有給をもらいます。あと体調が悪いので今日はこれで早退しますと言うと、課長はポカンとアホそうに口を開いているので、
それじゃあ失礼します。あと佐竹、お前の面バレバレだぞ。もっと工事費に使えな。
もちろん佐竹とは課長の名前である。そう言って課長の肩を軽くポンと叩き、出口の方に向かった。みんなからの視線、お茶を入れながら固まり、コップからお茶が溢れてるみちちゃん、立ったまま呆然としてるさっきの同僚、
まずいですよまずいですよと言いながら近づいてくる佐藤、
歩きながら、何がまずいんだ佐藤、何もまずくないだろう。
いやそうじゃなくて、なんていうか、いやとにかくまずいですって
と意味のわからないことを言っているので、それじゃあな、それまた今度聞くわと言い、私は会社の玄関を後にした。佐藤は最後までまずいですまずいですと言っていたが無視をした。
やっぱり今朝もあの痛みで起きたのだ。眠い、膝が痛いと言っていたので、ばあちゃんのお土産として杖なんだけど、下の部分が四角い台座のようになってて自立する杖を買ってきた。
何年ぶりだろう田舎に行くのは。3年前のじいちゃんの葬式の時は私は仕事でどうしても行くことができなかった。昔からじいちゃんは厳しい人でちょっと苦手だったけど、葬式に出れなかったことは今でも後悔してる。当時の私が今の私を見たら、絶対にじいちゃんの葬式の方を優先したと思う。こんな結果になるのならもっと他を優先すればよかった。私には仕事が全てだった。今思えばバカバカしい。でも当時の私は実際仕事が面白くてしょうがなかったのである。頑張れば頑張るだけ業績も上がったし、チームで一つのものを成し遂げることの快感。仕事のために大学から付き合っていた彼女とも別れた。時間がなかったからだ。当時の私は仕事という名のゲーム中毒なんだったと思う。これからはゆっくりと周りを見て生きようと思った。あ、多分人生はゆっくりとそういった大切なものを見つけて大切にするもんだと思う。そうこうしてバス停から1キロメーターほど歩くと、ばあちゃんの家に着いた。古い皮吹きの上にトタンが張ってある家、右手には今も使っている井戸わらぶき、左手に気持ちよさそうな濡れ弁濡れぶち、左手前に農具の入れてある小屋、右手前には今は使ってなくて物置になっている車庫、裏には蔵だってある。玄関の叩きに入ると、そこにはばあちゃんが上がり口に座って待ってた。ばあちゃんは昔からのばあちゃんですごく安心した。そして中へと通された。そして一つ思ったことは、すごくちっこくなってた。昔からばあちゃんの背は高くはなかったけど、今じゃもう小学生の背ぐらいになってしまってる。そんなばあちゃんが可愛くてついついにやけてしまった。ばあちゃんにお土産を渡すと、これは良いこれは良いとすごく喜んでくれた。そしてばあちゃんはその杖を持って仏壇の前に行き、じいちゃんに報告するのである。何年経とうが、ばあちゃんはじいちゃんの嫁なんだなと思う。そういったのを見ていると、つい私は田舎に戻ってきたんだなと目頭が熱くなってしまった。今思えばもっと前からちょくちょくこれは良かったと思う。
ちょくちょく来ればよかったと思う。
ついてびっくりしたのはばあちゃんの背の低さと、もう一つあった。食べきれないほどの量のおかずだ。私の好きなばあちゃんの作ってくれた切り干し大根もあるし、鮎の塩焼き、煮物、なんだかよくわからないものもあった。でもさすがはばあちゃん、肉料理がなかったのがばあちゃんらしくて笑えた。
これ二人で食べるのすごい量だね、
と言うとばあちゃんは嬉しそうにうんうんと首を縦に振ったのだった。
僕頑張って食べるわ。
つい一人称が昔のように私から僕になってしまう。そんな感覚がまだ自分にあるのだと思うとおかしかった。
その夜はばあちゃんとしては夜更かしだろうに夜遅くまで話をした。いとこのこと、昔ここで取ったでっかいカブトムシのこと、ザリガニ取りで沼に落ちて死に物狂いで這い上がり泥だらけになって帰ってきたこと、いろいろ話した。ばあちゃんは、お前彼女はおらんのか、早く結婚してひ孫を見せてくれと言ってきたので、ちょっと後ろめたい気持ちになってしまった。でもいとこの子がいるからいいじゃんと言うと、でもお前のも見たいなと言われてしまったので言葉に詰まってしまった。
こんなにいい子なのに誰か嫁いでくれんかのうと言ったので、いい子という言葉に後ろめたさを感じ、また恥ずかしさも感じ、多分僕の顔は少し赤くなっていたと思う。そうして私は鎮痛剤と精神安定剤を飲み眠りについた。
またあの夢だ。確かいつか見た夢。
夢？
いつだったっけ。まあいい、ばあちゃんちの夢、針の夢。
そう、針の夢だ。
やっぱりばあちゃんが隣で寝てる。
当たり前か、
だって僕は今田舎のばあちゃんちにいるんだもん。
でもじいちゃんは反対側にはいなかった。
それも当たり前か、
じいちゃんは3年前に亡くなってる。
それじゃあこれは現実？
いや、とにかく違う夢だよ。
だってまぶた閉じてるのにばあちゃん家にいるってわかるし、ばあちゃんが左で寝てるのもわかる。
そう、夢。
じゃあまたあれが来るの？
あれ？
あれって何だったっけ？
あ、そうそう、針が来る。
意味がわからない。
どうやって？
よくわからない、
でも来る。
ほら来た。
プス。
何かが畳に刺さる音。
プスプスプス。
近づいてきてる。
また
プス。
やっぱり来た。
どうしよう、どうしよう。
足に刺さった。しかもどんどん上の方に来る。
ばあちゃん助けて、ばあちゃん、じいちゃん助けて。
声が出ない。前は出せたはずなのに今回は声も出せない。前っていつだったっけ。それよりも痛い。前よりも深い気がする。
だんだんと針は刺さりながら上の方に向かってくる。
そして次は目。
今回もまた目だけが勝手に開いた。そこに見えたものはただの針ではなかった。顔が針の上についてくる。くすんだ灰色、うっすらと光っている。
両の目はただの闇。鼻も耳もない。
口のところもただの闇。
ただそのどれもが輪郭がぼやけてもやもやしている。
目と口の位置に穴が開いてるだけなのに人の顔と認識してしまう。大きさは針に対して2センチほどの頭、ちょうど丸と棒で描いた棒人間の手足がない状態。それが私を見ている。
いや、私というより私の左の目を見ている。
それが針の腰の部分を曲げて私を覗き込んできた。
口の場所の闇を変形させながらもごもごとしている。
何を言ってるのかわからない。
するといきなり左からもう一つの私を覗き込むものが現れた。ばあちゃんだった。そのばあちゃんは目と口のところが針と一緒で闇だった。やはりその闇の輪郭はおぼろで、ばあちゃん自体も昔の写真のように色あせているような気がする。そのばあちゃんが耳元でくぐもった頭に直接聞こえるような低い男のような声で、つこーつこーくよせーくよせーというのであった。そしてうなされる私はばあちゃんに起こされたのであった。起こされた私はあまりにもの恐怖でばあちゃんを見て後ろに後ずさりしてしまった。寝ぼけて頭が混乱してる。でも今回夢の内容も前回の夢のことも覚えている。だから余計にばあちゃんを怖いと思ってしまった。汗でじいちゃんのお風呂のパジャマがびしょ濡れだ。パジャマはいい、パンツとシャツで寝るから。と言ってもばあちゃんは寝冷えして風邪ひくといけないからと半ば強引に着せられたパジャマだ。そのパジャマがびしょ濡れだ。絞れるほどじゃないかと思うほどだった。時計はやはり4時である。びっくりしているばあちゃんに私はゆっくりとここ最近眠れないことと悪夢にうなされることを打ち明けた。もちろん今回の夢の内容までは言わなかった。言えるわけがない。そうするとばあちゃんは、今日徳道さんに聞いてみるよと言った。私が徳道さんって聞き直すと、マラの八幡さんの神主をやってくれてる人と教えてもらった。その時私は、そっか、そういった系統の可能性もあるのかと目から鱗が落ちた。私はあまり霊だの UFO だのあまり興味もなく、いてもいなくてもどっちでもいいと今まで思っていた。この夢と痛みの原因がそういったものでも何らかか、構わない。拝んで亡くなるなら何でもいい。とにかく今回のようなことはやめてもらいたいと思った。そのためなら何だって拝む。おばあちゃんは朝飯を食べた後に徳道さんに電話してくれて、昼過ぎに会うことになった。会う場所は徳道さんの家、隣の集落だ。でも隣といっても片道30分はかかるような場所である。しかも田舎はバスの本数が少ない。結局10時に出て着いたのは10時半。次のバスに乗ると着くのが3時を軽く過ぎてしまうからだ。少し早いけど徳道さんの家に行くことにした。徳道さんの家に着くと、ばあちゃん家と同じ古いわらぶきにトタンを張った家がポツンと鬱蒼とした森の中にあった。ただばあちゃん家との違いはすごく全体が暗い。昼なので明るいはずなのに暗いのだ。それに今にも潰れそうな感じのする家だった。だいぶ歩いたおかげで時間は11時半。ちょうどいい時間といえばちょうどいい時間であるが、家には徳道さんはいないようだった。待つこと十数分ほどで徳道さんは現れた。それが私と徳道さんとの初めての出会いであった。正直な第一印象として、うさんくさいおっさん、その一言に尽きると思う。というよりも実際匂ってきそうな臭そうなおっさんである。そういういでたちだったのだ。ズボンは泥があちらこちらについてて、上着はところどころほつれている。全体的にかなり汚れている。そうするといきなり徳道さんは、おお臭いぞ、このクソ暑い中10日は風呂に入ってないからな、と笑うのだった。え、何も言ってないのに。思わず私はすみませんと口走ってしまった。要は臭そうと思ったことへの肯定である。徳道さんは、と言って私とばあちゃんを家の中へ誘い上げた。これまた中もひどい。森の中で日当たりの悪い場所、しけってる。カビ臭いのは当たり前という状態だ。多分錯覚だとは思うが、ふと森の一部のような気がした。そしてばあちゃんは持ってきた煮物などを徳道さんに渡した。徳道さんは、
ちょうどよかった。飯何にするかなと思ってたところだ。米はみんなからよくもらうから腐るほどあるけど、おかずはそうはいかんからな、と言ってひげ面で笑うのである。ひとしきりご飯を3人で食べ終わり、食後のお茶を吸っている時に私は徳道さんに聞いた。徳道さんは人の心が読めるんですか？やっぱりさっきの今である。聞かないわけにはいかない。すると徳道さんは、そんなことあるわけねえじゃねえか、そんなことができんのは神さんとかだろう、と先ほどより大きな声で笑ったのである。
え、でもさっき。
あれは簡単だよ。だって初対面でこの身なりだぜ。誰だって臭そうだと思うだろうか。俺だって思うわ。人間初対面、顔と身なりをまず見てどんな人間か判断するだろう、と言って笑った。言わずとしてその通りの身なりだ。あ、そして徳道さんはこう続けた。俺はよ、人よりもちょっとだけ勘が鋭いだけよ。ただのそれだけ。ところで兄ちゃん、あんまり今までいい人生送ってないな。顔に書いてあら。それとそれに関連して変なの背負ってるね。私はビクッとしてしまった。私は、え、幽霊とかそういうのですか、と尋ねると、徳道さんはにんまりとしながらこうつった。
いや違うな、そういったのじゃないわ。どっちかというと多分妖怪かな、
と徳道さんは疑問形で言った。この人にはつくづく驚かされる。幽霊云々で呪われるだの疲れるだのは私も聞いたことあるし、テレビでも見たこともある。だから私は妖怪と聞いた時にその答えに対する受け答えを私は用意していなかった。
え、妖怪って何ですか？幽霊とは違うんですか？
と聞くと、徳道さんはちょっと困った顔をしながら、
そりゃおめ幽霊と妖怪は違うだろう、名前も違うし。
本当にそういったことの専門家なのだろうか。続いて、え、じゃあどう違うんですか、と私が尋ねると、
なんつうかな、幽霊ってのは人が死んでなるもんだろう。妖怪の中にはそういったのもいるけど、ちょっと違うんだよな。なんつうか、そういうのに似てるけど別物っつうかね。まあそういうもんだ、と言って笑いながらごまかしてる。
本当に大丈夫なのだろうか。じゃあ私のその妖怪はどうしたらいいんですか？
何、兄ちゃんそれなくしたいの？本当にそれでいいの？
この人は何言ってんだろう。そんなものない方がいいに決まってるじゃないか。そう思ってると徳道さんは続けた。
でも兄ちゃん、それ自分から望んで寄せたんだぜ。それ本当に取っちまっていいのか？
全く意味がわからない。
僕が妖怪を呼んだんですか？
そう、しかも自分から望んでね。
沈黙が場を包んだ。ばあちゃんも黙って私と徳道さんの話を聞きながらお茶を吸っている。沈黙を破ったのは徳道さんだった。
まあそう考えるなよ。不便なのは朝早く起こされるぐらいだろ。別にいいじゃねえか、早起きでいるわけだし。夜早く寝れば問題ねえことじゃねえか、目覚ましと思ってさ。
私はそれに対し、いや悪夢が、と悪夢のことを話した。もちろんばあちゃん云々のところは隠してである。
それにしたって毎日そういった夢を見るのならそのうち慣れちまうだろう。それに遅かれ早かれ、兄ちゃんのそれは落ちるぞ。
でも早く直してください、と私はお願いした。ただの針に刺されるだけの針の妖怪が出るだけならまだいい。いやよくはないが、それよりも問題はばあちゃんが化け物になって出てくるのだけは本当に何とかしてほしい。それさえなければ私もただの悪夢と我慢したかもしれないのだ。
そしてまた沈黙である。よし、わかった、落としてやる。でもな兄ちゃん、これだけは心に留めておきな。その妖怪は何の因果か縁か兄ちゃんが呼んだもんだ。
放っておいても勝手に落ちるもんを引き剥がすんだから、それなりの覚悟はしてもらわんといかんぞ。
死ぬかもしれないとかですか？
いや、そこまではないと思うわ。兄ちゃんは心の根が強そうだし。
それじゃあ分かりました、覚悟します、お願いします、
と私ははっきり言った。
よし、分かった。それじゃあわしが明日お前んところ行くわ。
そう言った後、私とおばあちゃんは帰路に着いた。ばあちゃん家に着くともう夕方である。夕方の山は少し寒い。そういったことまで自分の住んでいる場所との差を感じてしまった。ご飯の前に風呂に入り、それから夕食を食べ、なんだか今日は大したことも何もしてないのに疲れてしまったので、睡魔がさっきからちょっとでも気を許すと顔をもたげる。帰りに、寝る前にこの葉っぱを一回噛んでおけと言われ、葉っぱを一枚もらった。あ、多分榊の葉だと思う。さっきその葉を噛んだのだが苦い。何の変哲もない葉っぱの味だ。子供の時に草食動物への好奇心で噛んでみた葉っぱと同じ苦さだ。何の変哲もないただの葉っぱだ。私は拍子抜けしててっきり特別なものだと勝手に思っていたからだ。私はそう思いながら、飴が溶けるように私は眠りについた。信じられないくらい今朝はよく眠れた。肩が軽い。あの葉っぱのおかげなんだろう。何にしてもすごい爽快感である。田舎の空気と相まって寿命が5年は伸びたような気がした。徳道さんが来たのが8時頃であった。徳道さんは昨日と打って変わって別人のようになっていた。ぼうぼう立ったひげを剃り、どうやら風呂にも入ったようだ。赤黒さがなくなってる。それに後で調べて分かったのだが、神主さんが着る衣冠というものを着ていた。上は紺色で下は薄い青色でも、なんか少し擦れている。私がジロジロ見ていることを気にしたらしく、どうだ見違えるだろう。でもな、これ借り物なんなんじゃよ。こういうのは高いからな。わしは金がないので買えん。知り合いの神社で余ってるもんを借りっぱなしになっとる。今さら恥ずかしくて返せんけどな、などと言って、徳道さんは屈託のない笑顔で笑い出した。それにわしは本当の神主じゃない。そこいらの神社の神主と違って学校も出てないからな。わしのうちはここいら一帯の集落の神主みたいなものを、親父やじいが何か行事がある時だけやってたうちだ。本業はマタギだしな、と言ってまた笑った。やっぱり身なりは小綺麗にしても中身は変わらない。ロバが旅に出ても馬になって戻っては来ない。確か何かのアニメで聞いた言葉だった気がする。
それでな、何でも研修を受けると正式な神主になれるらしいし、知り合いの神主からの誘いもあったんだけどな、めんどくさいから断った。だってそうじゃろ、今不便してないのになんでそんなもん受けないいかんのだ。
もっともと言ったらもっともなことなんだろう。こういった田舎の神主は資格でなるんじゃなくて村の信用でなるんだろうな。別に資格がなくても村も誰も困らない。徳道さんは、そろそろお茶の時間だからお茶飲んだらやるか、と言い濡れ縁の方に歩いていった。さすがだなと思ったことは、ばあちゃんはそれを見越してたくあんとお茶とせんべいを濡れ縁にちゃんと出してあるのだった。今年の天候はどうのとか、山向かいのじいさんが入院しただの、ばあちゃんと徳道さんはいろいろしゃべり、お茶が一通り済むと、徳道さんは紙と鉛筆を持ってばあちゃん家の周りを回り始めた。どうやら敷地の見取り図を書いているようだった。徳道さんは一通り回るとまた縁側に戻ってきた。ばあちゃん家はそこまで大きい方じゃないけれど、私のアパートや実家と思うとはるかに大きい。離れも小さいのがあるし、物置も2つ、蔵もある。
もちろんトイレは外で、今はボットンじゃないけど数年前まではボットンだったらしい。数年前に地域で合併浄化槽を作って水洗化にしたとばあちゃん家に来て初日に聞いた。徳堂さんは、縁側に座るとさっき描いた紙を目を閉じながら触り出した。スルスルと指をこすらせる。多分5分ぐらいしただろうか。徳堂さんは、なるほど、こいつは面白いなと言ってニヤッと笑った。徳堂さんは振り返りばあちゃんに向かって、ばあちゃんばあちゃん、ばあちゃんの親戚の中で鍛冶屋やってた人知らんかと言い放った。ばあちゃんはうーんうーんと考えて言葉を詰まらせながら、あ、確かわしの父方のじいさんが鍛冶屋とまではいかないけどそのような仕事をしていたと思うと答えた。徳堂さんは腕を組み下を向き目をつむりながら少し考える。そして、ばあちゃん、そのばあちゃんのじいさんに何かもらわんかったがとばあちゃんに再度尋ねたのであった。ばあちゃんは今度はすぐに、あったあった、それだったらわしが嫁いだ時に花嫁道具としてじいさんから裁縫箱をもらった。やっぱりな、それ今蔵にあるだろうと言い、またにやりと笑った。さすが徳堂さん、何でもよう知っとると言ってばあちゃんも一緒に笑った。私だけポツンと取り残されている気がしていたのだった。ばあちゃん、蔵の中見ていいかと徳堂さんが聞くと、ばあちゃんは首を 2,3 度縦に振った。蔵の中はひんやりとしていて、徳堂さんの家のような古いカビ臭さがちょっと鼻についた。でも湿気はあまりないような、べったりとしたような感じはあまりしない。年を取ってじいちゃんもいなくなったばあちゃんにとっては数年ぶりに開ける蔵だった。徳堂さんは懐中電灯で中を照らしながら見渡していると、これだなと言って埃のかぶった一つの木の箱を取り出した。徳堂さんが息で上の埃を吹き飛ばすと、あたりにそれらはもこもこと舞い出した。箱は質のような樹脂で塗装されている。漆のような樹脂で塗装されている。でも漆ではない、もっと庶民的で今で言ったらニスみたいなものだと思う。木目が見えるぐらいのものだ。徳堂さんがニヤニヤしながら蓋をスーッと開ける。中には布が何枚も詰まっている。中には木綿だけではなく絹のものもある。古いはずなのにそこまで色あせを感じさせないところが、昔の柄と退色してない色でギャップを感じさせた。徳堂さんは中をさばくり一つの布を取り出した。その布をハラハラ開いていくと、中から出てきたものは半透明で薄い黄色っぽい紙であった。多分油脂だと思う。油紙。徳堂さんは片手で私に箱を持たせると、ひらりと慎重にその油紙を開いた。数回紙を開くと中からは鈍い色をした針が出てきた。一目に錆っぽいものもあるが、大半は金属の光沢らしさをまだ残しているれきとした針だ。徳堂さんはあったあったと子供のように喜んで舌なめずりをした。仏間である。もう夜だ。ばあちゃんは親戚のうちに泊まりに行った。今は徳堂さんと二人だけである。徳堂さんが二人で落とすと言ったのでこういう格好になったのだ。さっき風呂場で夏とはいえ冷たい井戸の水で身を清めた。あまりにもの冷たさに心臓が止まるかと思ってしまった。清めた後白いものを着ろとのことだったので、じいちゃんのシャツとブリーフを履いた。二つとも新品である。じいちゃんが入院するときに用意したんだけど、じいちゃんがぽっくり亡くなったためにそのままになっていたものをばあちゃんが取っていたのだ。ブリーフなんて中学生ぶりですごく恥ずかしかった。今はボクサーブリーフなので形的には似ているけれど、ブリーフとボクサーブリーフは似て非なるもの。白いブリーフにはその格好悪さを代名詞として使われるほど格好悪さの風格がある。誰も見ていないとはいえ恥ずかしいものは恥ずかしい。
私が恥ずかしくてもぞもぞとしていると徳道さんが、
安心せい、わしは男色の趣味はないから、それじゃあ始めるぞ。
そう言ってノリと払いたまえ清めたまえのようなものを唱え出した。多分ノリとで合ってると思う。しかし普通の神事で使うような祭壇などそれらの神具は一切ない。あるのは二人の間に座布団を置き、その上に先ほどの油脂油紙を開き、その上に針が並んでいるだけである。本数は全部で5本、そのうちの1本はもう折れていた。それにしても本当にこの人で大丈夫なのかととても心配になり不安になる。でも今朝の葉っぱは効いたのは確かだし、それにばあちゃんはこの徳道さんを信用してるし信頼してる。だから二人だけでやることも快諾したのだ。それにここら辺の集落の神社を一手に任されているのだから、それなりの信用ある人なんだと思う。そうこう考えていると、どうやら祝詞が終わったようだ。それにしてもこの匂いは何だろう。甘ったるい匂いが部屋を充満させてくる。頭がクラクラして気持ちが悪い。徳道さんにこの匂いは何かと聞いてみた。そうすると徳道さんはあっけらかんと、
そりゃ兄ちゃん、これは消しだ、消し、消しを焚いてる。麻薬のアヘンとかの原料の消しね。兄ちゃん知らない？
ちょっと待ってくださいよ。それじゃあ私は今法律を犯してるとでも言うんですか？私は立とうとしたが、足がもつれてしまって後ろにひっくり返ってしまった。頭が割れるように痛い。そして気持ちが悪い。そう言っている間にも、その気持ちの悪い悪意の匂いが部屋の中で濃度を増している。頭の中で思考が渦巻いているようだけど取り留めがない。まるで雑踏の中にポツンと自分が一人いるみたいな感覚だ。周りの人間は目まぐるしく動いてるのに、一人だけ立って立ち止まってポツンといる感覚。いろいろな思考がうるさく感じ、またほうけていく感覚。自分の外側が内側に入り込んでくる感覚。裏返しになるような感覚だ。ほうける、ただただほうける。徳道さんが何かを言ってる。よくわからない。
よーく聞くじゃろう。それはわしがわしの家の裏の河原の土手で育ててる特別性じゃからな。昔から消しの焚いた煙は邪を払うと言われて、平安よりも前から使われておったんじゃよ。
何を言ってるのかよくわからない。頭に入らない。まるで魚眼レンズで世界を見ているような感覚。そして幽体離脱しているような感覚。目は見開いて天井と徳道さんの方を見ているのに、意識が抜けて1メーター上を漂っているような感覚。気持ちが悪い。ただただ気持ちが悪い。どこからか声が聞こえてくる。徳道さんの声に似ているけれどちょっと違うくぐもった声。
兄ちゃんはなんでそんなに人を傷つけてしまうようになったんだ。
私が人を傷つける？冗談じゃない。傷つけられてるのは私だろう。確かに絶対に人を傷つけていないなんておこがましくて言えない。でもだから自分を殺して今まで身を粉にして頑張ってきたんじゃないか。僕が業績を伸ばしてみんな幸せになっただろう。反論したいけど声が出ない。
あーうーという音しか喉からは出てこない。
また声がする。
兄ちゃん、それで本当にみんな幸せになれたんだろうか。兄ちゃんの元の彼女はどうだった？
それは今でも悪いと思ってる。でも途中入社の僕は人一倍に頑張らないと認められないんだ。だからしょうがないじゃないか。俺だって辛かったんだ。でもこれがお互いのためでもあったんだよ。もう二人とも大人なんだからしょうがないじゃないか。
兄ちゃん知ってるか？その元彼女は兄ちゃんの子供をはらんどったんだぞ。
そんなの嘘だ。聞いてない。なんでそんなことがあんたにわかるんだよ。
わしはわかるんじゃよ。そういうもんじゃからな。そしてな、その元彼女はな、一人で子供を育てることにしたんじゃ。
でもな、出産の際に母子ともども死んでしまったことを、兄ちゃんあんた知ってるか？
そんなの聞いてない。だいたいあいつは別れる際にそんなこと一言も言わなかったぞ。
兄ちゃんはその彼女の話ちゃんと聞いたのか？忙しい忙しいって彼女から逃げてたんじゃねえのか？
それは、それはしょうがないじゃないか。仕事が、仕事が。
彼女はな、もう兄ちゃんとは終わりだと覚悟はしていたんだよな。でもな、腹の子には何の罪もない。だから一人で育てていこうとしてたんだ。でも運命っつうのは残酷だからな。善人だろうが悪人だろうが分別なしに持っていっちまいやがる。兄ちゃんは悪いやつだな。人殺しだ。しかも自分の子供までも殺した。
のう、頼む、やめてくれ。
お願いだ、やめてくれ。
うん、いや、兄ちゃんはもっと他の人を傷つけたからな。それはできんな。
息が詰まる。息がまともにできない。目は涙でぐちゃぐちゃになり、鼻水も垂れ流し状態で畳の方まで垂れている。
兄ちゃんはなんでじいちゃんの葬式の時に来なかったんだ。
兄ちゃんはじいちゃんあんまり好きじゃなかったもんな。兄ちゃんが小学生の時にじいちゃんの車の上で遊んでた時、めちゃくちゃ怒られたからな。じいちゃん自慢の車、いっつも倉庫の中で埃をかぶってて、正月とか葬式とかちゃんとした時以外はいっつも軽トラで大切にしてた車。そんなに高い車種じゃなかったけど、貧乏だったじいちゃんが一生懸命土をこね汗水垂らして買った車。そんなじいちゃんの車の上で遊んで傷だらけにして、フロントガラスにまでひびを入れた兄ちゃん。それは子供だからしょうがないよな。でも怒られるのは当たり前だけど、それなのに兄ちゃんはそれ以降じいちゃんに対してどんな態度を取ったか思い出してみろ。近づかないようにとか邪険にしてただろうに。それに兄ちゃんが田舎にこんくなってからも、じいちゃんは兄ちゃんが来てた毎年の夏のことを嬉しそうにばあちゃんと話してたんだぞ。最後死ぬ前に入院する時も、兄ちゃんと話したいな、怒ったことを謝りたいなって言ってたことを知っとるんか。
知らんよな。兄ちゃんはそんなじいちゃんから逃げてたからな。兄ちゃんが高校に行く時の入学費用も出したのはじいちゃんって知っとるか。当時の兄ちゃんの両親はお世辞にも裕福とは言えなかった。でも兄ちゃんの環境のためにって無理して家を買って共働きで頑張ってたんだぞ。だからやっぱりお金がない。そう、じいちゃんに相談したら、じいちゃんは俺に任せとけって言って、老後のためのお金と大切な車を売って兄ちゃんの入学費用にしたんだぞ。兄ちゃんはそんなこと知らんかったんだろう。だのにじいちゃんを邪険にしてた。兄ちゃんはなんも人の苦労や思いやりも知らんくせに大柄な人間だな。
じいちゃん、じいちゃん、ごめんなさい、じいちゃん。
兄ちゃんの話にはなんで両親のことが出てこないんだ。兄ちゃんはなんで兄ちゃんのことを思って一生懸命働いて育ててくれた両親が憎いんだ。兄ちゃんのお父ちゃんはあんまり頭のいい人ではなかったな。両親がまた貧乏だったから、中学を卒業してそのままゴミ処理場で朝から晩まできつい仕事を安い給料で。だからお兄ちゃんだけはちゃんと勉強して、お父ちゃんみたいに安い給料で汚くてきつい仕事に就かないようにって仕事してたの知ってるか。兄ちゃんが大学卒業して本当はちゃんとした正社員になってもらいたかったのに、兄ちゃんの自由を尊重してフリーターを許したのも父ちゃんだぞ。だのに兄ちゃんはそんな父ちゃんを蔑んで見てたよな。
兄ちゃんは何も知らないくせにひどい子だな。お母ちゃんも夜勤もある看護師で忙しくて家事なんてできないのに、それも蔑む目で見てたよな。兄ちゃん一体何様なんだ。
親父、おふくろ、
兄ちゃんはなんで自分のことを私、僕、俺って使い分けるんだ。そうやって会社では私と言って少しでも知的なように見せとる。兄ちゃんの嫌いな課長の佐竹と一緒の学歴に変質してるんじゃないのか。兄ちゃんは同族嫌悪なんだよ。そして彼女の前では男らしさを出して俺か。それで極めつけは無尽蔵に甘やかしてくれるばあちゃんの前では僕。本当の兄ちゃんは誰なんだ。
もうやめて、本当にやめてください。本当ごめんなさい。殺してください。本当に殺してください。
そんなの許されるわけないだろう。兄ちゃんそんなに世の中甘くはねえぞ。兄ちゃんまた逃げんのか。今までのようにまた逃げるのか。今回でも仕事が嫌になって捨て鉢になってクビになるようにわざとあんな言い方してきたんだろう。そしてばあちゃんに逃げ込む。兄ちゃん社会で何学んできたんだ。兄ちゃんがここで逃げて死んだらじいちゃんの努力はどうなんだ。彼女の決意と尊厳はどうなるんだ。両親の努力はどうなるんだ。それ以外にも兄ちゃんのために頑張った人たちの努力はどうなる。兄ちゃんこれからもこの苦しみと悲しみの中に生きないといかんのだよ。
でも苦しくて苦しくて息ができないほど苦しくて押しつぶされそうで。
兄ちゃん人間生きてて苦しいのは当たり前だろう。そんなの常識じゃねえかよ。そんな生きることが苦しいことなんて甘ったれた兄ちゃんのように周りから守られてない人間は小学生だって知ってることだぞ。みんな苦しい。だから人の苦しみがわかるなら人間は優しくなれんじゃねえのか。わしはそう思うぞ。兄ちゃん、トゲ抜き地蔵って知ってるか。足が痛いだの、腰が痛いだの、ばあちゃんやじいちゃんが通う巣鴨の有名なトゲ抜き地蔵。トゲっていうのはよ、別に体が痛いって場合だけがトゲじゃねえんだよ。心にだってちゃんとトゲは刺さる。わしたちはそのトゲだ。兄ちゃんが心の底で思っている他の人に対する罪悪感のトゲ、そこに誘われて刺さったのがわしらだ。でも勘違いしてもらっちゃ困るのは兄ちゃんが自分で自分に刺したってことだ。兄ちゃん自身が作り出した罪悪感がわしらだ。もう少しだけ人に優しく生きてみな。横柄にならず固辞せずにな。そうなりゃ心のトゲはいつか消えるわ。過ぎたことはしょうがねえ。でも今からできることは変われるはずだ。やってみな。兄ちゃんならできるから。
わかった。やってみる。
朝だったのに顔中の涙と鼻水はカピカピに乾いている。腹の中の黒いものが抜けた気がする。それにしても体中が痛い。関節がなかなか曲がらない。でもそれも悪くない。雨戸を開けると縁側に徳道さんが横になって眠っていた。僕に気づいて、
お、終わったかい。そんでどうだ、腹の中の黒いもんは落ちたか
と聞いてきたので、はい多分とだけ僕は答えた。そう言うと徳道さんはにんまりという顔で、それじゃあ針見てみるかと言い部屋の中に入っていった。針は最初から折れている一本を除いて全て折れていた。でもおかしい、数が一本足りない。僕が
数が一本足りませんと言うと、また徳堂さんはにんまりと笑って袖の中から一枚の油紙を取り出した。
この一本はわしがもらっておいてやる。もちろん兄ちゃんには迷惑かけねえよ。これな、つくも紙って妖怪だ。針のつくもはわしも初めてなんだけどな。でよ、これ聞くぜ。だって曲がりなりにも半分神のご神体でやるんだからな。呪いの藁人形にぶっすりってな。どうだい、兄ちゃん殺したいほど憎いやつがいるんだろう。貸してやろうか。
満面の笑みを浮かべながら徳堂さんはそう言ってきた。僕はもういいんです、なんかそういうのじゃないって分かっちゃいましたからと断ると、徳堂さんはちょっとふてくされたような笑ったような複雑な顔で僕の方から顔を引き離した。僕はまだ少々の疑問があったのでいくつか聞いてみた。
あのちょっといいですかと聞くと、徳堂さんは身を後ろに反らして、なんだよ改まってと警戒しながら聞いてきた。
質問なんですけど、昨日の葉っぱって何なんですかと聞くと、そっけない返答で、
あら榊だよ、知らない榊、今の子は榊も知らないかなと頭をかきながら言うので、それを否定して、
いや知ってますけど、なんで榊の葉っぱを噛むと悪夢を見なかったんですかと聞くと、またまたそっけなく、
そりゃあれだよ、イワシの頭もなんだなって言うだろう、意味なんかねえよ。
特別な榊とか呪術が込めてあるからとかじゃないんですか。
そんなわけあるわけねえじゃねえか。普通のわしのうちの裏にある榊だ。本当は榊は家の敷地に植えちゃダメなんだけどよ、手入れがめんどくさいからな。まあ強いて言うなら、うちの特製声で育ててるから元気は三女そこらの榊には負けねえわなと言い、またにんわりと笑った。
ちょっとそれを聞いて歯磨きがしたい気持ちになった。あと徳藤さんはなんで縁で寝てたんですか。
だってあんなくせえところ眠れるかよ、頭がバカになっちまう。これ以上バカになったらそれこそ老人ホーム行きだよ。おかげで蚊に刺されまくったからな。まあ山にこもった時にはいつももっとひどいヤブ蚊に刺されまくるからマシだけどなと言い、またにんまりと笑った。
でも僕にいろいろ質問とかしましたよね。
わしは兄ちゃんが後ろに倒れて寝だしたからすぐにおいとましたぞ。あんなくせえところには一分たりともいられねえよ。それは大方兄ちゃんの夢か消しにやられて頭がパッパラパーになったからだろうよ。わしは何もやっちゃいねえし何も聞いてねえよ。
本当なのだろうか。でも針が折れてと聞く僕の言葉を遮るように、
あんな古い針、蚊が止まったって折れるわ。わしは何もしとらん。消しに火をつけて縁側で寝ただけ。と言い、はい、このお話はこれでもうおしまい。と切ると、徳堂さんは縁を折り庭の方に向かった。
庭の片隅、ちょうど傾斜と低地の境目のあたりまで行くと、徳堂さんは素手で穴を掘り出した。そして折れた4本の針を埋め、その上に拳ほどの石を大小2つ乗っけて柏手を2回打った。振り返ると、
兄ちゃん夢の中でつこうつこう供養せ供養せとか言われただろう。
聞いた瞬間僕は体をビクッとしてしまった。
それはなんで知ってるかって図星の顔だな。
それはわしが考え人よりちょっとばかしいいからに決まっとうわ。と言うとにんまりと笑った。
あれはな、使ってくれ使ってくれ、供養してくれ供養してくれ言っとたんだよ。
物は人間様のそのために名前と体をもらって生まれたんだから使ってほしいわけな。だから使われないことは物にとっては苦痛なんだよ。だからしまってないで使ってくれ使ってくれって言ってたわけ。
あとな、今の若い子は知らんだろうけど、昔の人は針は貴重品で高級品だったから大切にしたんだ。だから余計に思念っていうのがわしはよくわからんけど、そういうのが宿ってつくもになりやすいんじゃよ。今の針とは全然物が違うからな。
だから昔の人は供養、針供養といって、折れた針や古い針はその労をねぎらって豆腐に刺して経文を上げて供養したんだ。だから使わないなら供養してくれって言ったんじゃよ。どうだ、勉強になっただろう。少しはわしを尊敬したかと、またにんまりと笑った。ばあちゃんは昼頃に帰ってきた。それだけこの徳藤さんの信頼が厚いということなんだと思う。あと余談だけど、徳藤さんの名前には漢字はないらしい。親父さんがひらがなでつけたのだから、それでいいと言っていた。また誰も困らないだろうと言っていた。今書いている僕は書きづらくて困る。僕は有給がまだ残っているが、田舎を後にした。辞表を出しに行くためだ。会社に着き、自分の部署に行くと、いつも通りの日常がそこには張り付いてた。辞表を課長に提出すると、案の定課長には嫌味のオンパレードを言われたけれど、今の僕はそれらを笑いながら受け流すゆとりができた。のれんに手押しで拍子抜けしている課長に、これまでの非礼と自分の周りを見ない無鉄砲なところを詫びて深々と頭を下げた。課長は横を向いて、分かればいいんだよ、これからも頑張れよと気恥ずかしそうに言って書類の方に目を戻した。多分この課長も根はいい人なんだと思う。佐藤に対してはすごく率先して自ら教育してるし、弱肉強食のこの社会のストレスや死者からの転勤で周りにまだ仲間がいないから壁を作って突っ張ってたんだと思う。そして早く誰の色にも染まっていない新人の佐藤を自分の右腕に叩き上げようとしてたんだと思う。自分のデスクを整理していたら、佐藤が泣きそうな顔で僕に近づいてきて、先輩すみません、先輩やめないでください、やっぱり僕が取引先を担当したのがまずかったんですよね、僕が辞めますから先輩は残ってくださいと泣きつかれてしまった。佐藤、お前のせいじゃないし誰のせいでもない、僕が今この会社を辞めるのは違う自分を見てみなくなっただけだから。それに取引先の件は僕は何も思ってないよ。取られたらもっとどこからか開拓して取ってくればいいから。お前にはまだ負けねえよとちょっとだけ嘘を言ってみた。それにお前はあの課長のお気に入りだ。いずれはこの部署を、ゆくゆくは会社を背負って立つ男なんだからな。課長の仕事に折れて負けるなよ、ゆとりを持って頑張れ。そして重役になった暁には僕を、厚遇で再雇用してくれ。いいな、頑張れよ。そう言うと単純な佐藤は目頭に涙をためながら笑って、はい、頑張ります、いつか社長になってみせます、その時は先輩をこち使いますから覚悟してくださいねと言って二人で笑った。会社の帰りに彼女の唯一の肉親のお姉さんとなんとか連絡が取れ、彼女の眠る墓地で待ち合わせをした。墓地に着くと黒い喪服を着、日傘を差した女性がそこには一人立っていた。僕はそこに崩れ落ちるように土下座して謝った。謝って謝りきれるものではないことは分かっている。でも謝らずにはいられない。すみませんでした、本当にすみませんでした。妹さんと子供は僕が殺したのと同じです。本当にすみませんでした。何度も何度も地面に額を打ちつけた。お姉さんは僕に近づくと、いいんです、あの子が選んだことですから、それに妹はあなたと会えて幸せだったと思いますよ、私もあなたのことはよく妹から聞かされましたし、何よりすごい自慢をしていましたから、多分そんなあなたの子だから産むことを決心したんじゃないでしょうかと、静かにゆっくりとお姉さんは言い、ハンカチを僕にそっと差し出した。そしてこっちに妹は眠っていますと手を引き案内された。顔を上げることができない。着いた先には静かに彼女の眠る墓石があった。その墓石は彼女らしくいろいろな花が彫られた墓石。ぜ、ごめんな、本当にごめんな、僕に優しさがあったらこんなことにならんかったかもしれないのに。
本当に良子ごめんな。
同国した。ただただむせび泣き同国した。
ひとしきり泣いた後にお姉さんの顔を見ると、そこには良子の面影のある顔があり、僕の胸をまたぎゅっと苦しめた。
あれから随分経つが、今僕はばあちゃんの集落で空き家を借りて農業をやっている。毎日いろいろな人に感謝し、農業を一から教えてもらっている。正直辛いが空気もおいしいし、何より自分で作った野菜はうまい。近所に住む僕の農業の師匠に言わせると、まだまだとのことだ。僕的には師匠のよりおいしい気がするんだけど、それは親バカみたいなものかもしれない。特にトマトは師匠のものより絶対うまい。でも堅くなに師匠はそれを認めてくれないのだ。でもいいんだ、うまいから。あ、そうそう、なんで僕が針に疲れたのかは、多分と前置きを置いてこの前徳藤さんが話してくれた。
多分わしの鋭い勘では、兄ちゃんが小さい時蔵の中であの箱で遊んだからだと思うわ。そんな時に縁がついたんだろうとのことだ。
それはばあちゃんもよく蔵の中で何か遊んどったと証言してたし、きっとそうなんだろう。
人間どんなものが縁で何が起こるか全くわからない。ちょっとだけ周りのものが怖くなってしまった。
そうそう、徳藤さんの遺憾は僕が退職金で買ってあげた。
いくらなんでもここいら村の神社の神主の着物が借り物じゃ箔がつかないと言って無理やり渡してきた。だからちゃんと今までのは返しなよと言ってはおいたが、返したかどうかは僕は知らない。でも最後まで堅くなに、わしはこんなもんいらねえよ、今のままで十分だよ、誰か困るのかよ、それに代金は兄ちゃんのばあちゃんが作ってくれたおかずと兄ちゃんがくれた針があるからもらえねえってと、ダダをこねまくっていた。ちなみにその針ダガーの湿気ムンムンの家に置いておいたら、1ヶ月もしない間に錆びてボロボロになってしまったようだ。これで誰かが呪われなくなったので、これはこれで良かったんだと思う。
あと会社に辞表を出しに行くときに、徳藤さんもバス停まで見送りに来てくれたんだけど、僕の横まで来ると耳に口元を近づけて、だから言っただろう、兄ちゃんもあの時は分かりかけてたんだから、ほかっといていたって、ほっといていたっていずれ妖怪は落ちたんだぜ。なのにあんな辛いことをすることねえってわしは言ったのに。いや、詳しくは言ってねえだろうと思ったが、そこはあえて、いい経験ができましたし、そういうのは早く覚えた方が生きるのに楽になりますからって笑い返したら、けっと言いながら僕に背を向けて手を軽く上げておった。本当によくわからない人だ。本当は全部知ってるじゃないだろうか。ある意味今回一番怖いのはこの人かもと思った。
遊んで今その九段の徳藤さんを僕の家で待っているのである。何でも二つの山の向こうの村のじいさんがいきなり狂い出したらしい。夜中家の中を四つ足で駆け回り、柱にしょんべんをかけるらしいのだ。そこでどうしようも参ったじいさんの息子が狐つきだと言って徳藤さんに連絡をしたということだ。あ、でも当の徳藤さんは、あのじじいはどう見ても年でボケただけだぞと、あまりやる気がないようである。抑える時に暴れるかもしれないからという理由で若い者として僕が呼ばれたのだ。というかここ最近助手のようなことを何かにつけ押し付けられているのだ。それにしてもこの狐つき事件、何か一波乱ありそうな気がする。でもこの話はまた今度の機会に。
以上、今回のお話は、針山の上から見渡すと多山に金岩が見えれども足元には金剛輝くことを知らざることを憂うの巻でした。
で終わりです。はい。で、何分だ、1時間半ぐらい読んだが ジータレス読み、ねえ、880、いつものポジション、おっちゃんのベッドの中に、もう着いた、さあ聞くぞ、と。ベッドの中っていうのがわかんないですけど、いつものポジションなんだ、それ。まあ、とりあえず、ちょうど、まあ、やる前でしたんで、ありがとうございます。で、881、また聞かせてもらおう、この私がな、って書いてるんですけど、まあ、ありがたいですね。なんか、カッカみたいな感じのあの喋り方ですけど。で、882、おじちゃまこんばんはと、まあ、おじちゃまじゃねえんですけど、20代なんですけど、こんばんはと、今宵も素敵なお声、ありがとうございます。お風呂に入りながら聞きます。癒されるハートマークですよ。ありがたいですけど、はい。どうだったでしょうか、よくわかんないですけど。っていうか、なんかね、自分が読めない、ところがあったりとかいろいろあってちょっとダメでしたね。あと、まあ自分はこういうので書けませんから、あんまりね、そのあーだこうだ言うのはあれなんですけど、結構ちょっとで、なんだ、ここに点が欲しいなとか、なんだ、いろいろとね、書き間違いがちょこちょこあったりするところがあるたのも、ちょっと自分が、ちょっと詰まってしまったのがあってですね、すいませんでした漢字間違いは普通に自分がダメなんですけど、振り仮名振ってくれてるところも あって助かったところもあったんですけどね。で883、やっぱおっちゃんの朗読は最強だねと、まあ、最強ではないと思うんですけど、まあ、おっちゃんでもないんですけど、まあ、とりあえず ありがたい話で、で884、仕事の悩みとか大変そうだなと、まあ、みんなありますね。で885、最近ホラー小説を読むときに脳内でおっちゃんの声に音声変換して読むのにハマってると、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、どういうこっちゃねって思うけど、まあ、ありがたいのか、なんかよくわからんけど、音声変換、で886、濡れ縁と、自分濡れ縁って言いましたっけ、最初忘れました。で887、最高、やっぱりおやったに読んでもらってウレション状態、ウレションはしない方がいいと思うんですけどまあもっと上手い方は普通にいると思うんでね、ちゃんと最初に、読めないところに振り仮名振ったりしてね、やる方はいると思うんで、そこまで最高だとは全く思えないんですけど、まあ、喜んでもらったらありがたいですけど。で、888、今日はいつまでと、わかんないっすね、とりあえずまあ1時間半から2時間かかると思ったから、だいたい予想通りぐらいにはなりましたけどね、怪物を読んでる感じの長さだなと思ったから、この長さはと思って、で、889、長さが苦にならない、面白いな、いい作品だと、来ましたよ、はい、で890、徳藤さん憧れるわと、徳藤さんキャラとしては、いいですよまあなんかすげえ人はあんまりそういうところは適当にやるとこだけピシッと締めるみたいな。で、891、たくあんプラスお茶でせんべいとかも言ってたような気がするね、縁側でそういうの出して、食べてもらって飲んでもらってっつってね、892、丁寧に作られてるなこの話、もう結構長く、しっかりっていう形ですかねで、893、王兵、自分大柄って言いましたね。で、894、つきもの落としかなと、つきもの落としてやる、でも自分で持ってきたのいいのっつって、で895、もうやめて、これ以上俺をいじめないでと、かなりね、その
ビシビシ、なんでそんなにっていうね、ありましたね。自分で言ってて自分がきついっていう、部分でしたね、あれ。で、896、その針は俺が取っとくと。何に使うんだって話ですよ。かなりパワーのある針ですから。で、897、いい話だなと。まあ、まあね、いい話ですよ。で、898、出遅れたおっちゃんこも、出遅れた23時47分ほとんど終わりだな、それ。出遅れたな。まあ、おっちゃんじゃないんですけど、この後。で、899、おっちゃんが師匠って言うと師匠シリーズを思い出すと。まあ、そうですね。自分も師匠って言うとどうしてもそっちの方がかなり強烈に、やっぱインパクトあるんで、出てきますね。なんとなくね。で、900、針供養っていうのはこんにゃくを使うものだと思っていたが、豆腐を使うというところもあるんだなと。これは、あるかどうか知りませんけど、わかりませんけどね、針供養。まあ、この書いた方の持ってる知識で、まあ、そういうのがあるんですよっていうところがあるのかもしれないですけどね、ちょっと自分はそういうの詳しくないし分かんないんですけど。で、901、長いけど楽しいよと。もう1時間半ありましたけどね。まあいい感じの持ってき方だったんですかね。で、902、徳道死んだのと。いや。で、903、徳道死ななそうと。徳道死なないね、こいつは。よほどのことがないとっていうか、まあ死なないな。で、904、徳道神だな、マジすげえって書いてあるんですけど、徳道さんはまあね、もうてかマタギなんだよねマタギなんだけど、そういうのもやりますよ。村を一定に引き受けてる感じが、で、905、つまりブリーフとボクサーブリーフは違うということか。深いなと。そこかどうかあれなんですけど。で、906、オツ長かったねと。これはまあ久々に、まあ師匠、そうね、でも1時間半もかかるやつあんまりないもんな。1時間半近くか、まあ、1時間以上読む作品は、昔はそれなりに、でもそれでもやっぱないよな。30分超えとかいうのは、まあ、まだあるかもしれないけど、1時間かかってくるのはかなりないですね。そうですね。だから今回はちょっと長めでしたね。結構早めに読んでてもこれだけかかってるから、もっと丁寧にその読むような方だったら1時間半は余裕でかかりそうですね。で、907、ありがとうと、家宝にすると。そんなに、すげえもんだのかよくわかんないですけど、神々だったし、漢字間違えてるし、で、だったら、他のもっといろいろ読む方いらっしゃるでしょうから、いろんな人に、聞いてみてはどうでしょうかって思うんですけどね。で、908、徳道は神様だったのねと。徳道様徳道様で、909、いい話だねと、まあうまくいい感じで、まあ途中ね、その、まあ、主人公もね、あれっていうありましたけど、まあいい話なのかな。とりあえず最後ね、うまくまとまって。で、910、稚拙な文で申し訳ないですと。いえいえ、まあ、自分は書けないんでね、あれなんですけど。でも結構多かったっす。結構多かった感じ、なんだろう、そのまま打って、その変換させて、いや変換ボ、そのさせて、そのまんまそのエンターキーを押しちゃったんだなっていう感じの、そのところがあって、そのなんだろうな、音読みで読めば普通に、まあ、全く間違ったあれじゃないんでっていうのはあるんですけどっていうのところがね、ちょこちょこあって、自分の中でちょっと、んこれなんだっていう、いうのを、先に読んどきながら読むっていうことを結構してたんで、ちょっとあれでしたね。先にもうちょっと自分がしっかり読んどきゃよかったんですけど、適当に流し気味でパーってやって、そのなんだろう、長いっていうことだけを認識してから始めたってだけだったんで、事前準備を全くしてないんでね、相変わらず。だからそれはいけないんですけどね。
だ自分も申し訳ないっていうのはあるんですけどね、普通そういうの やるべきなんですけど、そのなんかやっぱり人間ミスはあるんで、そのなんかちょっとあれなんかここ少し打ち間違いとかそういうのがあって変になってるなっていうのは、あそうかこういう風なんだな多分っていう風になんか戻書き換えとくとかね、なんかすればよかったんですけど、意味が通るような感じにね。でもそういうのしないでまんま言っちゃったんでね、だから自分もダメですね。で911、おちゃん今回は朝何時まで朗読するんと。いや今のは結構疲れましたからね。だからまあそれなりに、いいんじゃないかと思うんですけどね、まあ、次がなんだっけ、怪奇家族の他にもねなんかリクあったの忘れちゃったな。とりあえず怪奇家族の怪奇投稿集っていうのをなんかこの前その怪奇家族っていうところの恐怖耳袋集って書いてあるやつを53話やったんですけど、自分がその間違えてですねリクしてたのは怪奇投稿集だったらしくて、そのそっちの方だっていうリクした人がね、だったらしいんですけど、自分がその知らなくてちょっとあの間違えてですね、先に恐怖耳袋集っていうのを間違えて読んでしまったので、そのなんだ、怪奇投稿集っていうのもまあやらんとあかんかなと思ってですね、そっちの方を、まあ、これからやろうかなと思うんですけどね。で朝何時までやるかっていうのはまあやらないんですけどね、そんなそんなに長い間やりませんけど。で912、長風呂になってしまってのぼせたって書いてあるんですけど、まあ1時間以上も入ってたらあれですけどね、あの方かどうか知りませんけど。で913、明日は日曜日だつまりわかるなって書いてあるんですけど、まあ早めに寝ます。まあね、そんなに長くはできないですね。で、914、寝るかもと。あ、まあ、眠い時は寝た方がいいですね。無理して起きてる必要はないかと思います。で、915、こんばんはと。今夜はおっちゃんの声が聞けてご機嫌さーって書いてあるんですけど、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、20代なんですけど、とりあえず、まあ、こんばんはということで。じゃあですね、916番が、作者の人がオツって書いたんですけど、多分間違いないと思いますよ。うん、何も書いてないし ID 別に出るわけじゃないから何とも言えないですけど、でもまあ間違いないと思いますね。で917、怪奇家族リクした人だけど、耳袋集も面白かったんで OK ですよと。ああそうですか。まあでもまあ始めちゃったんでやるっていう形でやったんですけどね、あれは。で、まあこっちの方だっていうところを確か前に聞いてたんで、こっちもやっとかなあかんなというところでですね、次、読むのはそこにしようかなと思ってるわけですが、で、実際に、今日ですね、何話読むかはあれなんですけども、ちょっとそこを行ってみようかなと。はい。で、918、お茶もじゃーと、まあお茶じゃないんですけど、こんばんはと。はい。ありがとうございます。お茶と。で、ですね。これは、怪奇家族の怪奇投稿集は、一番初めの方にも言ったんですけども、59話こっちにはあるので、まあ今日で59なんていけるわけもないと思うんで、まあ、何回かに分けてやるんですけど、今日まあ、何話かやっていこうかなとはい思います。で、ジーター919、910は作者の人かっていうので、そうですということですね。はい。
で、920、お茶って書いてあるんですけど、何がしたいのかよくわかんないですけど、とりあえず、はい、まあ、おっちゃんじゃないですけど、20代なんですけど、で、921、59は行ってもいいんだぜ、と。ね、長さがどの程度のなのか知らないですけど、まあ、59はねえな、と。うん、普通に考えて絶対59はないね。うん、まあ、どの程度行くのかわかんないですけど、まあ、10話ぐらいは少なくとも、まあ、1つが長かったらね、もう5話とか、限界でしょうけど、まあ、どの程度いけるかわかんないけど、うだでやっててもあれなんで行きましょうか。で、第1話が、まあ、ここから怪奇家族の怪奇投稿集に移りますけども、第1話が後ろの正面だあれっていう題名で、ヨータさんの作品です。じゃあ行きましょう。僕の田舎では昔土葬でした。今は普通に仮装して骨壺だけをお墓に入れてますが、今でも墓の移動をしていない荒れた墓地が残っています。子供の頃、その荒れた墓地に友達と行っては宝探しと言って穴を掘って遊んでいました。死体と埋めた装飾具などが出てきていたので、もちろんそれらを家には持って帰れないので、近くの木の根元に開いた穴に隠してちょっとした盗賊気分を味わっていたのです。ある日、いつものように数人で荒れた墓地を歩き回っていると、突然 A 子ちゃんがキャッと叫びました。振り向くと足元の土が崩れ、直径30センチくらいの穴に片足が落ちていました。みんなで A 子ちゃんを引っ張り上げ、穴の中を覗いてみると意外に深く、みんなは宝物があるかもと思って周りを掘り始めました。しばらく掘るとその穴は人骨の頭の部分で、 A 子ちゃんは骸骨を踏んで割ってしまったようでした。その骸骨を見て A 子ちゃんが泣き出したので、みんなで慌てて土を元のように戻し埋め直しました。その日以来、なんだか宝探しに興味をなくし、僕たちは荒れた墓地に行かなくなりました。数日後、またみんなで集まって遊んでいるとき、かごめをしようということになりました。じゃんけんで負けた鬼は A 子ちゃんで、彼女を取り囲んで8人が歌いながら回りました。最後に後ろの正面だあれと言ったら、 A 子ちゃんは少し考えてこう答えました。白い服を着たおじいちゃん。もちろんそんな人はいません。僕と友達の B 君は数日前の墓地でのことをふと思い出しました。 A 子ちゃんは振り返って言いました。ほら、当たった。僕と B 君は怖くなってわーっと言いながら走り出しました。周りの友達も一斉に走って逃げました。次の日から A 子ちゃんは学校にも来なくなり、1週間くらい経ったある日、担任の先生が、 A 子ちゃんは転校しました、急だったので挨拶ができなくってごめんねって A 子ちゃんが言ってたよ、とみんなに言いました。結局あれは何だったんだろうと今でも思い出します。これが僕の小学校の時の体験です。以上、後ろの正面だあれっていう題名のお話でございました。で、次行く前にジータレス読み922。お前ら59話なんて無理に決まってんだろと。今日は58話までだよね、おっちゃんと。ね、59話はきついだろうと、ね、58話で許してやれよと、変わんねえやとねえ、ギリギリで止める方がきついわ。
逆に58話までやったら俺59話やるしね、真面目な話ね、うん、ねえ、いい振りだで、次エレベーターで、ヌラリヒョンさんの投稿。
うちの会社はよく怪奇現象が起こる。残業をした社員が変な声を聞いたり、机の下に落ちたペンを取ろうとかがんだら、目だけが机の下からじっと見ているのに気がついたり。でも僕は今までそんなものに会ったことがなかったので、気持ち悪いと思う程度だった。うちの会社は自社ビルで、1階と地下に駐車場があり、地上8階まである。1階の片隅になぜかお地蔵様が祀ってある。なんでも昔からここにあったとかで、ビルを建てるとき同じ場所に祀るように設計したらしい。会社で起こる怪奇現象は、工事のとき一旦お地蔵様を動かしたたたりじゃないかと噂になってる。実際社員たちの入れ替わりも激しく、女の子はかなり少ない。コンピューターのシステム開発の仕事だが、他の支店は女の子が多い。うちの支店は怪奇現象が起こるからぶっちぎり退社、突然来なくなることが多いらしい。先日のゴールデンウィークに会社は休みだったが、数名のプログラマーたちと出勤していた。昼過ぎで帰る者もいたが、僕の部署では僕ともう一人の F が夕方まで仕事をした。5時過ぎた頃、 F が今日は切り上げて飯に行きませんかと言い出したので、2人で部屋を出た。うちの部署は6階にある。エレベーターに乗り込んで1階を押し、どこに食べに行くと F に聞いた。エレベーターは動き出した。上に向かって。あれ、誰か出社してるのかな。 F がつぶやいた。上は会議室、接客室、支店長室しかない。休日出勤の日は各階にエレベーターが止まらないように、使う階だけキーでロックを外す仕組みになっている。だから誰かが上にいないとエレベーターは上には登らないのだ。ピンポーンと音を立てて7階に止まり、ドアが開いた。真っ暗のフロアが見えた。電気がついてないからやっぱり誰もいませんね。 F は閉まるのボタンを押した。ドアが閉まった。1のランプだけついている。またエレベーターが動き出した。上、誰かがちょっと出勤してロックを忘れたんですかね。 F がそう言ったところでピンポンと音が鳴って8階のドアが開いた。やはりフロアは電気が消え、人の気配がない。僕は閉まるのボタンを押して、守衛さんに行ってロックしてもらおう、他の階に誰か残ってるかもしれないから、と言いエレベーターのランプを見た。1のランプだけが灯っている。カタンとかすかな音がして、またエレベーターが動き始めた。下へ。ピンポーンとエレベーターは7階でまた止まった。7を押さないと開かないはずなのに。さすがに F もちょっと嫌な顔をした。気味悪いですね。ドアが開いたが誰もいない。僕は閉まるのボタンに手をかけていたのですぐにボタンを押した。ドアが閉まった。エレベーターが降りていく。6階を通過して5階も4階も通過した。やっと降りられますね。 F が笑いながら言った時、ピンポーンと言って3階で止まった。ドアが開いた。誰もいないし、フロアも真っ暗だ。ここもロックしてないな、後で言っとこう。 F は念のためエレベーターから顔を出して左右を確かめ、ドアを閉めた。エレベーターはカタンと音を立てて降り始めた。ピンポーン。2階に止まった。これじゃあ各階停車便だよ。僕が笑って言うとドアが開いた。やっぱり真っ暗で人の気配もない。
閉まるのボタンを押してもう一度1のボタンを押した。カタンとまたエレベーターが動き出した。上に。ランプは3回4回5回と灯っている。レフは僕の腕を掴んだ。腕を掴まれた瞬間急に怖くなった。エレベーターの故障かもと思いつつもランプを見続けた。ピンポーン。6階で止まった。ドアが開いた。さっきまで僕らがいた階だ。フロアは暗いが見慣れた植木鉢と開放紙が貼ってある。一瞬迷ったが僕は F を掴んでエレベーターを降りた。エレベーターのドアが閉まり上に登っていった。僕はなんだか知らないが恐怖に駆られて F と一緒に階段に走った。防火扉を開いて階段の電気を手探りで探した。スイッチは見つかったのに何度かパチパチ動かしてもつかない。行きましょう階段で、と F の怒鳴り声を聞いて僕も一緒に階段を駆け下りた。壁に右手をつけて薄暗い中を必死に駆け下りた。かなり長い間走ってようやく1階と書かれた防火扉にたどり着いた。重いドアを押して2人で1階の駐車場に出た。ダッシュで道路まで飛び出し2階で会社のビルを見上げた。2階のロビーに明かりが見えるだけで上の階は非常灯の緑の光しか見えない。気がつくと辺りは真っ暗だった。時計を見ると9時10分。5時ちょっと筋に部屋を出てエレベーターで上り下りしただけで4時間も経つはずがない。僕は F に腕時計を見せて時計狂ってる？と聞いた。 F も自分の腕時計を見て僕のも9時10分ですと泣きそうに言った。それから駅まで歩きながら2人の携帯の時計も近所のコンビニの時計も見てみたがやっぱり9時過ぎ。あのままエレベーターに乗っていたら、上に登ってまた降りてきたエレベーターに乗っていたら、二人でそんな話をしながら結局飯も食べずに帰りました。もちろんそれ以来休日出勤はしません。以上、エレベーターっていうお話でございました。で、次行く前にジータレス読み、924、別のラジオ聞きに来たらおっちゃん見つけた、おっちゃんの朗読聞くぜと。まあおっちゃんじゃないんですけど、はい、ありがたい話で、で925が、58話までっていうので仕方ないな、それで手を打とうとね、勝手にやっててください。で926、悪いおちゃん、明日の東京行きのために今日はもう、ね、寝ますと。どう考えたって寝た方がいいです。何も悪くないと思うんですけどね。とにかくおっちゃんっていうのだけは悪いですね。まあおっちゃんじゃないんで20代なんで。で927、あれこれ前読んだ、それとも単に自分が読んだのを混同しちゃってるだけかなと。自分はここのページは初めてだし、まあエレベーター関連の話を何いくつか読んでますけど、でもそんなに多くはないと思うけど、でもエレベーター関連の話も読んでるからな。でも今回のは多分読んでないと思うけどな。自分記憶ないんで、こういう話はなんつうの、なんか近い展開のはありましたけどね。でも違いますね、違う話ですね、はい、で次第3話、僕の田舎、竹さんの投稿。あれは小学6年生の時、夏休みに田舎に遊びに行った時のことです。
炎天下で遊び疲れた僕は昼過ぎ2時くらいに客間の蚊帳の中で昼寝をしていました。しばらくうとうとしていると僕の周りを何かが回っている。風を切るような音に気がつき目が覚めました。目を開けてみると体長40センチくらいの市松人形がぐるぐる蚊帳の外を回っていました。僕は体も動かせず声も出なくてとても焦りました。でもなすすべもなくひたすら耐えるしかありませんでした。幸い目はつむれたのでじっと目を閉じて我慢しました。そのまま僕は眠ってしまったようで夕方祖母に起こされました。僕はすぐに祖母や家族にそのことを話しましたが取り合ってくれません。その夜も夜中過ぎに寒気を感じて目を覚ますと昼と同じ人形が僕と弟と妹が並んで寝ている上をぐるぐる回っていました。またしても声も出ず体も動かせずじっと耐えていました。外がだんだん白んできた頃になってやっと人形は消えました。それが 2,3 日続き僕は寝不足と恐怖で高熱を出しました。熱が高かったので病院に入院した夜はぐっすり眠れて幸せでした。怖がっている僕を見かねて母が日程を繰り上げてくれて自宅に帰りました。帰ってから妹が僕にこう言いました。おばあちゃん家で寝たら夢に毎日着物のお人形さんが出てきたの。やっぱり僕だけじゃなかったんだとその時思いました。それからは僕は田舎には行ってません。家族全員で行く時僕だけ友達の家に泊まりに行ってたほどです。なぜ市松人形が飛んでいたのか謎のままです。以上、僕の田舎っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレスミ、928、この間の大地震の時エレベーターが止まって27階から階段で降りる羽目になったよ。エレベーターって偉大だなって思ったと。いえ、27階。いやっていうかそのエレベーターが止まって27階から階段で降りるのもまあその大変っていうのあるけど、その27階にいる時に揺れたことの方が怖い。めっちゃ。しかも長いからさ、なんだ、軽く死がよぎるでしょ。これマジでやばいかもっていうのが一瞬よぎりません。俺ならよぎると思うわ。あんだけのやつが来たら、まあ、ちょっとどこの方なのかわかんない。でもエレベーターが止まってそういう風にって言うんだからそれなりに揺れたところだと思うんで、うん、27階かきついなでもしゃあねえもんな、うん、エレベーターはちょっと危ないもんな。余震のねあれもあるし、うん、とにかく頑張って降りていくしかないよな。しかしでも27階なんだ。随分高いとこにいましたね。で、929、わるおっちゃん、926、別人だけど、おっちゃんって言ってごめん、おっちゃんじゃなくて、お酒ふんげふんって書いてあるんですけど、まあいいです。はい。しょうがないです。まあ20代なんですけどね。で、次、第4話、トイレでっていうので、NSD さんと、オイラの勤務って夜勤があるんですよ。職場のビルは結構古くて築40年くらいかな。深夜の3時くらいにトイレに行ったんですよ。真っ暗なんで電気は当然自分でつけます。で用を足してたんです。ムフフとか言いながらね。そしたら後ろから音がガタ。オイラ、ん？気のせいか。ジョロジョロ後ろから
ガタガタ。
音のする方を見ました。ええ、見ましたよ。その音は掃除の道具が入ってる用具箱からしてるみたいだった。用具庫を見てみるとまたガタガタガタ。おいら何かいる。怖い。ひえー。用を足し終え、手を洗うのも忘れ、一目散に同僚のいる部屋へ逃げ込んだのでした。いたずらではなかった。そこにはメンバー全員いた。こんなの初めてだ。あそこには何かがいた。あ、この体験までおいらは幽霊の存在は信じてなかった。信じるほかないのでしょうか。以上、トイレでっていう題名のお話でございました。で、次、第5話、うちのピアノ、ぬらりひょんさん投稿。うちの田舎の蔵には古いピアノが置いてある。昔母に、なんであそこにピアノがあるのと聞いたとき、母は、ああ、あれは預かり物だから触っちゃダメよと言っていた。最近うちの娘がピアノを習い始め、家にピアノが欲しいと言い始めたので田舎に電話をしてみた。母は出かけており、父では拉致が開かないと思ったので、早速土日を利用して田舎へ行ってみることにした。昼過ぎには自宅へ着き、早速母にピアノの剣を持ち出すと、ああ、あれね、と言葉を濁してしまう。そばで話を聞いていた父が、そんなものあったっけと逆に母に聞く始末。昔聞いたら、あれ預かり物だって言ってなかった。僕はイライラしながら言ってみた。すると父が突然、あれはダメだ、預かり物だから、と言い出した。たとえ預かり物だとしても、預かり物だとしても、僕が子供の頃からあったものなので、もう20年は経っているはずなのだ。なのに一体なぜうちの蔵にあるのか、とても不思議に思った。しつこく問い詰めると、母はしぶしぶながら答えた。母、あれはね、お父さんの会社の人から預かったんだよ。亡くなったお姉さんのピアノだって。父、ああそうだったな、後藤亀井さんから預かったんだ、30年ぐらい前に。私、なんで放置してあるの？その人取りに来ないの？父、もう亡くなったんだよ。母、お葬式の日にご家族へピアノの話をしたら、あれは差し上げたものですからってしらきられてね。私、しらきった？預けただけって本当に知らなかっただけじゃないの？母、あんなものを？母の言うあんなものとは、予想通りお化け絡みだった。亡くなった後藤さんのお姉さんはピアノの上手な人で、将来はピアニストになりたいと願っていたらしい。そんなある日、お姉さんは自動車事故で亡くなってしまったそうだ。それ以後、ピアノはお姉さんの部屋に置いてあったそうだが、夜な夜なピアノの音が聞こえるようになり、気持ち悪くなった後藤さんはピアノの線をすべて切ってしまった。姉が大事にしていたピアノを捨てるよりはマシだと思ってやったことだった。ところが、それでもピアノの音は聞こえ続けた。耐えきれなくなった後藤さんは、ついにそのピアノを人に預けることにした。それが僕の家だった。当時から家だけは広いし、荷物置き場に蔵もあったので、後藤さんはここだと勝手に思ったらしい。うちにはそんなものを、弾ける人はいなかったが、両親は結婚した当時で、こんなハイカラなものならインテリアとしておしゃれかもと考えた父は、心よく預かって居間に置いた。もちろん全ての経緯を聞いた上でだ。ところが、預かってすぐに後藤さんが突然亡くなった。自動車事故だったらしい。
母はピアノを弾けなかったし、触ったこともなかったが、後藤さんの通夜の夜に父から経緯を聞いた。線が切れても鳴るピアノなんて不気味以外の何物でもない。そこで葬式の日に行って後藤さんにお返ししようということになった。ところが上記のように白を切られ、結局引き取ってもらえなかったのだが、案の定その夜からポロンポロンとかすかに今からピアノの音が。気持ち悪くなった父とその祖父は次の日の近くお寺に行って事情を話した。住職はお札を渡し、ピアノを住居から別の場所に移すように言った。だから蔵の奥にピアノが置いてあるのだ。いずれ両親が亡くなり僕が実家を継いだら、そのピアノを一体どうすればいいんだと思ってしまう。以上、うちのピアノという題名のお話でございました。カミカミでした、ピアノのとか言いづらい。で次、引っ張る女で、魔法アットマークさん投稿。これは私の実体験です。この恐怖体験談を見ている皆さんもそうだと思いますが、つい PC でネットサーフィンをしてしまいます。でも料金が高く深夜になってしまいます。その日も接続を終えて PC を落としたのは深夜の2時過ぎになってしまいました。自分の寝床に入ってからどのくらい経ったでしょうか。何やら背中を引っ張られるのです。寝ているけど半分は意識がある状態でした。髪の長い女が私の脳裏に浮かんできました。なぜだかわからなかったのですが、後から思えば金縛り状態だったのでしょう。というのは金縛りの状態というのになったのは初めてだからです。私は力を入れて振りほどき、ガバッと跳ね起きました。もちろん口や背、肩に塩をつけました。その時は長く思えたのですが、実際は数秒程度だと思います。私の住んでいる家は集合住宅、いわゆる団地の3階です。入り口も閉まっていて入ってくることはできないのです。この団地の建つ前は工場の跡だと小学校の同級生に聞いたことがあります。転校生なので詳しくは分かりませんが、原因は今も分かりません。強いて言えば霊媒体質だからでしょうか。私は直接見たりはしませんが、私には感じたり夢に見たりするので馬鹿にはできないのです。私はそのまま引っ張られていたらどこに行ったのでしょうか。以上、引っ張る女っていう題名のお話でございました。でちょっとこれの話はあれですね、相当古いからしゃあないんですけど、どうしてもそんなんだ、何年前だから7年前とか、それぐらいの多分話だと思うんで、ADSL すらっていうところで、料金の安い、深夜に、パソコンをつないでるっていう、まあインターネットしてるっていうね、テレ放題とかの頃なんですかね、はい、引っ張る女でした。で、次行きましょう。第7話目、寒い話で五円さん投稿。
友達から聞いた話を一つ紹介します。この話は友人のお姉さんの旦那さんが体験した話です。その夫婦は都内の団地に住んでいるんですが、以前から夜中によく物音がしたりしてたそうです。その日奥さんが実家に帰っていて、旦那さんは一人で寝ていました。冬の寒い日だったそうです。夜中に急に目が覚めると、ガラス戸越しに隣の台所から話し声がしました。
おじいさん、今日は特に寒いですね。
ああ、冷えるね。
おじいさん、あんなところに布団がありますよ。
本当だ、
あったかそうだ、入りに行こうか。
そうですね。
その時旦那さんは身動きが取れなかったそうです。そのうち布団の両側から冷たいものがスッと入ってきました。
おじいさん、あったかいですね。
ああ、気持ちいいね。
満足じゃ。
と、その冷たいものはなくなり、体も動くようになったそうです。後日談ですが、残念なことにその旦那さんは、若くして病気でお亡くなりになりました。冬になると、いつもこの話を思い出します。
以上、第7話寒い話でございました。で、次行く前にジータレス読み930。おちゃんおちゃん来たよと、まあおっちゃんじゃないですけど、20代なんですけど、某 F さんのところがぐだってるのでと、まあいろいろありますよね。で、ね、次第8話赤い部屋、ささらさん投稿。
今まで霊とか怪奇現象って眉唾だと思っていましたが、大学のサークルで合宿を行った場所は着いた時からなんだか感じの悪いところでした。私たちのサークルは写真部で、今回は水中写真にトライしようと日本海に面したペンションに16人で3泊しました。そのペンションは赤い屋根に白い建物の可愛いものでしたが、私たちは大人数ということもあり、ここなら少しくらい騒いでもいいですよと言って、ペンションの隣にあるごく普通の民家に通されました。1階は小さなキッチンとトイレとお風呂、お風呂は結構広かった。2階は階段を上がりきって右手がトイレ、正面に手洗いがついていて、左側は30畳の和室を障子で10畳ずつ仕切れるようになっただだっ広い部屋でした。みんなはこれなら貸し切りだし気使わないからいいじゃんと喜んでいましたが、私と先輩の T さんは、なんかカビ臭くない？湿っぽいし暑いし、だけどさっきから寒気がするんだよねと話し合っていました。でも今さらここは嫌だとも言えず、みんな一緒だからと自分自身を納得させてしまいました。初日はスキューバーの講師を招いてダイビングの練習をしたり、浅瀬の魚の写真を撮ったりと、あっという間に時間は過ぎていきました。1日目の夜、ペンションの奥さんの計らいで庭でバーベキューをしました。みんなよく食べよく飲んで盛り上がっているところに、 S 先輩が私に、悪いけど2階の部屋のエアコン全開にしといてくれる？そろそろ部屋に上がりたいけど、さっき言ったらすごい暑かったからさと言われました。私は友達のケイちゃんを誘って一緒に家の中に入りました。1階は涼しいくらいでしたが、2階への階段を上るにつれてだんだんと暑くなってきました。2人で和室にある2台のエアコンのスイッチを入れ、温度を20度に設定して風量を最強にしました。これで30分もすれば涼しくなるでしょう。私たちは網戸になっていた窓を全部閉めながら、もう8時になるのに窓を開けてても全然涼しくならないんだね2階って、
熱気って上に上がるもんね、とおしゃべりしました。部屋の電気を消してさあ降りようとしたとき、部屋の奥で
暑い
と聞こえました。私の後ろにいたケイちゃんの足が止まりました。私も階段の手すりを掴んだまま振り返らずに立ち止まりました。今なんか言った？ケイちゃんは震える声で言いました。私は何と答えていいか分からず無言で立ちすくんでしまいました。何か言わなくちゃと思ったとき、
暑い、助け
とケイちゃんのすぐ後ろで聞こえました。私たちはお互い金縛りにあったように一歩も動けず、首筋や脇の下を汗が流れるのに任せていました。そこへ S 先輩が玄関を開けてドタドタと入ってきました。階段を上がりかけて私たちを見上げました。なんだお前ら、早く降りてこいよ、今から奥さんがスイカ切ってくれるってよ、と言いまた行ってしまいました。私たちは救われたようにダダダと階段を駆け下りて外へ飛び出しました。それを見ていた S さん、 S 先輩たちは笑いながら、そんなにスイカが好きなのかと言ってからかいましたが、私は T 先輩のところへ駆け寄ってすぐさま家の出来事を K ちゃんとどもりながら説明しました。 T 先輩は黙って聞いていましたが、ちょっと S のところに行ってくると言って立ち去りました。もう私と K ちゃんは楽しい合宿どころではありません。今夜あそこに寝ることを想像しただけで家に帰りたくなりました。しばらくして T 先輩が戻ってきて言いました。真相はどうあれ、今日のところはみんなに黙ってて、ササラも K も今夜は私と一緒にあっちの部屋を取ってもらったから、と赤い屋根の母屋の方を指さしました。ここで T 先輩は小さい声で、二人とも風邪気味っぽいふりをして、みんなの手前もあるから、それを口実に私が看病するっていう設定にしたの、というと向こうで S 先輩が親指を立てて大丈夫と合図してくれました。私たちはそのまま母屋の部屋へ行き、荷物を S 先輩が運んできてくれました。私と K は風邪気味のふりをし、みんなが心配してくれるのを申し訳なく思いながら、その夜は電気をつけたまま3人で眠りました。次の日の朝、部屋で身支度をしていると S 先輩がノックしてきました。なぜか寝不足のようで顔は真っ青でした。
やっぱりあの部屋やばいよ、今みんな帰るって支度してるよ、お前たちラッキーだったな。
やはりあの部屋は何かあったのです。私たち3人も喜んで荷物をまとめ、庭に集まったみんなと合流しました。幹事である会長と S 先輩はペンションの人と話をしていくといい、我々だけ一足先に帰りました。帰りの電車内では誰もペンションでのことに触れず居眠りしていました。後日サークルで集まった時に会長と S 先輩から先日のペンションの話が出ました。ことの始まり、 T 先輩と 私が感じたことからいきさつ、私と K ちゃんの体験、そして私と K ちゃんも知らなかった話も、みんな神妙な面持ちで話に聞き入りました。 S 先輩、実はあの時言わなかったけど、ササラと K が階段の上にいた時、もう一人 K の後ろに女の子がいたんだ。顔はよく見えなかったけど、3人でエアコンつけに行ったのかなと思ってた。後で T から話を聞いて、これは黙っとこうと思ったんだ。会長、あの夜起こったことは他の13人は覚えてるよな。T たちには後で話すけど、その後ペンションの奥さんに話してみたけど無駄だった。変な言いがかりをつけないでってさ。 S 先輩、でも旦那の方はああやっぱりって顔をしてたよな、絶対なんかあるって。あそこは T 先輩で何があったの？ S 先輩、
あの後みんな順番に風呂に入ったり2階の部屋に布団敷いたりして、気がついたら12時回ってたんだよ。それで明日も早いし今日はもう寝ようってことになって電気を消したんだ。最初は寝疲れないやつもいたみたいだけど、そのうちみんな寝静まったんだけど。
会長、
俺が目を覚ましたのはドーンって地震みたいな揺れがあったからなんだ。はっと目を覚ましたら、
S 先輩、
部屋が真っ赤だった。
会長、
みんなその揺れで目を覚ましたんだけど、その真っ赤っかな部屋の中で誰一人起き上がらなかったんだよ。全員同時に金縛りだよ。
T 先輩、
嘘。
S 先輩、
本当だってば。その真っ赤っかな部屋はまるで燃えてるみたいで、そのうち部屋も猛烈に熱くなってきて。
会長、
聞こえたんだよ、熱い、助けて、お父さん、お母さんって。
S 先輩、
一晩中だぞ、一晩中蒸し風呂みたいな部屋で身動きもできず、あんな声聞かされて。
会長、
ふっと金縛りが解けて部屋が真っ暗になった時に、外で牛乳配達のトラックの音がしたな。
S 先輩、
とにかく電気つけてみんなで一箇所に固まって明るくなるのを待ってたんだよ。これが私たちが体験した話です。これ以外にも他の人はいろんなところで霊らしいものに遭遇したそうです。例えばお風呂の順番が回ってきた人が入ろうとしたら、湯船に女の子が浸かっているのがすりガラス越しに見えたとか、2階のトイレに鍵がかかってたので誰か入っているのだと思って待っていたら誰も入ってなかったとか、今回 T 先輩は怖い思いをしていないのかと思っていたら実は体験していたのです。バーベキューの時にみんなの写真を撮っていた T 先輩のフィルムに見知らぬ少女が何枚も写り込んでいたそうです。その写真は一緒に現像した S 先輩の手によって寝顔とお寺に納めたそうです。
以上、赤い部屋っていう題名の話でございました。
で、次行く前にジータレス読み931、ハテナがいっぱいついてますけどこれ何でしょうね、よくわかりませんが、で、932、今来た、昼まで延長と、ね、お断りだっていう、あと2話でやめます。第10話までやって今日はやめたいと思います。昼までとか絶対無理、てか朝までも無理、で、第9話恐怖の空き家 SH さん投稿。中学生の夏休み、近所のお化け屋敷みたいな空き家に潜入しました。かなり怖いです。なぜなら大広間の床の、大広間の床の間に、命名〇〇と書かれた紙が、なぜかそのまま貼られ、ついさっきまでそこで祝宴があったかのように座布団やテーブルなどが散乱してたのです。普通引っ越すにしてもそんな状態で引っ越しませんよね。一体この家で何が起こったというのでしょうか。ちなみに僕の友人は、そこで見つけたウルトラマン人形をお宝だとか言って自分の家に持って帰って部屋に飾っております。いいのかな。
以上、恐怖の空き家っていう題名のお話でございました。
次、第10話まさかどのただり怪人じいさん投稿。
ちょっと前にチャットで蓮華さんと帝都物語の話で盛り上がったことがありましたが、今日はそれに関するお話を送りました。私の叔父が東方のディレクターをしていた頃の話です。1987年の10月から始まった撮影は東京都世田谷区の砧撮影所で行われました。帝都物語のあらすじは書きませんが、平将門にまつわる話です。この撮影が始まってすぐにスタジオでおかしなことが続いたというのです。例えば撮影のない日なのに入り口に撮影中というランプが回っていたり、撮影が終わっておじたちスタッフが片付けをしているとセットの奥からうわーという声がこだましてきたり、その他にも撮影のない日の前日に何者かがエキストラを集めるように電話をかけていて、大勢のエキストラたちが集まってしまったとか、これは将門のたたりかもという噂が流れたので慌ててスタッフとキャストが全員揃って将門の首塚にお参りに行ったそうですが、それ以後は何も起こらなかったと言っていました。以上、将門のたたりっていう題名の話でございました。で、目標の10話まで読み終えました。はい。で、ジータレス読み933、ところでアーマードコア5のベータ応募したと。いや、ベータは別にね、やろうっていう気はないので、それは別に応募してないです。はい、別に10月できればいいやと思ってるので、うん、すごいやりたいんだけど10月どうだろうな。まあ、ちょっと発売日が正確にわからないから何とも言えないですけど、その前の9月に出るダークソウルと、その1ヶ月ぐらい空いててほしいなっていうのがありますね。そうじゃないときつい、うん、アーマードコア5やりたいけどダークソウルやってる可能性があるっていう、めっちゃやりたいけどね。はい、まあ分かる人にしか分からない会話ですけど、で今日はこの辺で、終わりにしたいと思います。聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。今日の録音ファイルも一応そのまだまあ使えますんで、ファイルバンクの方に上げたいと思いますんで、もしよかったら、落として聞いてみておくんなまわしと。で、あとまあ過去放送もですね、まあ、リクも含めてアップしてますので、もしよかったらそれも落として聞いてみて、いただけたらまあありがたいということで、はい、というわけでですね、おつということでありがとうございます。今日はまあね、結構頑張りましたよ2時間半ということで、まあ、大体こんなもんかなと思うんですけどね。一つが結構ありましたからね、いただいた作品のあれがね。だからまあ今日は頑張ったっていうことで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。それではですね、聞いてくださったことありがとうございました。お疲れ様でした。じゃあこの辺でおやすみなさい。じゃあバイバイ。